ジオもっこもこパレード、
ヒゲメガネのパウダーパーティー。この番組はブルモ、ヌマンド、ニシンシスコイスコイン、マセアネギーせんべいが大好きなオールパウダーズが全世界にお送りします。
はいどうもこんばんはボーです。
はいどうもこんばんはニグです。
なんかね最近暑かったり寒かったり、うん、今日ちょっと寒いよね、はい、
そうやね。
なんでしょう、もう3月の方がまだぬくかったもんね。
そう、なんかあったかなったと思ったらまた寒くなって、寒いと思ったらまたあったかくなって、うん、もうつらいよ。
え、ニグさんなんか鼻ムズムズしてるのはそれのせいなんですか？
うん、花粉花粉。あ、
花粉、まだ花粉。
まだ花粉。花粉のせいでもう調子悪いよ。
時期があるんじゃないの？
そう、時期があるから。
時期がいて。
なんとなくブタクサな気はするねんけどね。
ブタクサ。
そう、ブタクサ。名前も嫌なブタクサ。前からおる。
前からおんの。
前からおる。秋にようなんのはブタクサのはず。
へえ。やっぱりブヒブヒするのかな。
だからみんな鼻ブヒブヒしてるやん。ブヒブヒブヒブヒってなってるやん。だからこの勢力はあれやで。あの、何、今のマスク外す勢力の敵対勢力やから。
ああ、なるほど。
うん。花粉症組はもう外されへんからね。
うんうんうん。
うん。どんだけ外せって言っても。大変や。
まあ、そんな中、はい、大阪万博まで2年を切り、
はい
で、IR が承認されたというね。
おお、来るね。
うん、でね、万博なんかまあ2年を切って、この間、工事が始まったんですよね、
うん。はいはいはい。始まりましたね、スタート。
で、あのまあ、うちの会社も若干関係してるもんで、
うん、
あのその式典に、あの会社が行ってきた。
はいはい。
じゃあやっぱりね、首相が来るからって言ってすごい警備厳しかったらしいよね。だからね、うん、ボディチェックがあったりとか、あとまあ向こうね、うん、夢島っていう孤島なので、
はいはい、
動ける場所が全然ないと。
はいはい。
着いてからもね、
うん、
でお昼前に着いてお昼過ぎから始まるんですよ、
うんうん、
早く入らされる。
はいはい。
じゃ飲み物も食べ物も調達できない。
ああ、まずだって道すらないからね、あそこ言ったら。
まああるっちゃあるんですけど、
なんかね、
うん、会場の移動できる範囲がすごく限定されてて、
ああ、何もできない。そしたら
大変やったっていう話を聞いてね。
うん。
で、まあそんなまあ厳しくしても。
うん、
岸田首相に殺す価値あんのかと。安倍ならともかく、
うん、まあそうやな、影響力を考えたらそこまでな
っていう話をしてた2日後ぐらいですよ。
そうやな、あれ、うん、あれあれ、俺もちょうどいろんなことを考えてた時にあれが起きたから。
何を考えてたんですか？
映画を見たんですよ、映画を、うん、すごくいい映画を一つ見たんですよ。
タイトルは？
タクシードライバー。
タクシードライバー。
うん、タクシードライバーを見たんですよ。
トクトゥミ？You talk to me？
そう。もう、よかった、見んかってと思って、すごい、なんていうやろうな、あれを僕がもし10代に見てたら、
感化されてた？
されてた。
あ、そう。僕20代前半で見ましたけど、
うん、
なんのこっちゃやって思ったよ。
いやいやいやいやいやいや、あれはね、そのなんていうやろな、刺さる人にめっちゃ刺さる映画やから、
タクシードライバー、うん、僕もそんな細かく数字を覚えてるわけじゃないですけど、
うん、
見てない人のために説明すると、まあ、タクシードライバーの兄ちゃんが主人公なんですよね、
う
ん、
でそうそう、
好きな女ができるんですよ。
そう。
で、その好きな女は、選挙活動の、支援というのかな、お手伝いする、うん、
そうそう、講演会みたいな感じの女の子やね、多分。
そう、うん、で、まあ、その 主人公トラビスは好きな、うん、女好きになって、その女が支援してるおっさんが気に入らなくなったんですよ、うん、
そう、ムカつくねんね、政治家が。でそう、
とりあえず、まあ、実行するまでに、まあ、準備がいると、
うん、
あいつなんとかしたい
そう、とりあえず消すためにどうするって言って一番有名なあの手から銃が出るやつ、カシャーンっていう、
あのカーテンレールを切ってあのシャツの袖のところにつけて、その先に、
う
ん、拳銃つけてるんですよね。
そうそうそう、
隠し拳銃で、
うん、
あの上着着てたらこうチャッと出せると。
そう、いつでも出せるっていう、もう多分タクシードライバー見たことない人もそのシーンだけは知ってるみたいな。
でそれを鏡に向かって何回もカチャカチャってやってね、
そうそう、俺かっこいいっていうのをずっとやるっていう、
トークトゥミ、俺に何か言ってるのかっていうのをずっと鏡に向かって言い続けて、
そうそうそう、練習してるの、う
ん、でいよいよ実行の日かっていう日に、はい、あの演説してるんですよね、街頭演説。
そうそうそうそう、
街頭演説してるところに現れたトラビスは、うん、なぜかモヒカン、
そう、理由もなくで、めっちゃかっこいい、
ちょっと離れたところで手叩いて笑ってん、
う
ん、
そうそうそう、いいぞいいぞって言ってもうこいつやる気満々やんっていう、すごい危ない人。
結局実行でへんかったよね。
そうやね、あれはできないね、できない、ね、結局。そう、その代わりに
で、そっからの話が僕はちょっとあやふやなんですけど、うん、
あ、覚えてない？
いや、娼婦宿に、うん、で働いてる少女を助けに行く話になるじゃないですか。
そう、12歳の女の子を助、そう、12歳の女の子を助けに行く、ね、う
ん、なんでそこに行くの、
うん、それはその前にタクシー運転手してる時に困ってる女の子に会うね、うん、その女の子に。
じゃあもう完全に第2部なのね。
第2部というか、主人公的にはもうあんまり、なんていうやろ、絶望してる、まあ、あんまり楽しいこともないしみたいな、うんうん、
でも
ちょっと鬱屈した、
そう、候補者殺すっていう野望はもう終わったわけや、うん、
そう、ついえたっていう。じゃあ最も身近におった、その助けたい女の子を助けて自分は死のうっていうことで、うん、その女の子を助けに行く、
助けに行くね、
命がけで。そうそうそうそう、で助けてギリギリ助かんねん、主人公も、うん、で、なんていうの、その女の子は無事に実家に帰れましたよっていう、うん、ハッピーエンドや。
いや、だからやっぱり今聞いても不思議な映画で、
うん、
最初の野望どこ行ってんっていう。
じゃだからそういうことや。だからもうこれを、だから10代に見たらあかんでっていう話や。いや、
少女助けに行っちゃう、
なんていうやろうな、結局その何者にもなり得ない子たち、自分も含めて、うん、こう大したこともできないなと思ってる子が、うん、こうどうせ死ぬんやったらこんなことしようかなっていう、この絶望の中に何を見出すかっていう話で。
そんな絶望に打ちひしがられてました？
打ちひしがれてたよ、主人公は。
あなたの10代ですよ、ガラスの10代。
あなたのガラスの10代じゃない、結構ハッピーな10代もしてるよ、ね、ハッピーな10代もしてるけど違う違う、だからそれはあの映画に出会ってないからね。あの映画に出会ってたら、
なんでタクシードライバー見た瞬間に打ちひじかれんねん。
いや、でもあれは多分若い頃
は、
そう、感化されるって言って、だって、あのファッションしてる人おるもん、やっぱり。
軍服で、うん、モヒカン、
うん、モヒカンはおらへんけど、な、あの、時々電車で見る、あのタイプの軍服。僕もそんな格好して
たよ、大学の頃。
タクシードライバー見たんかなって思いながら、ああ、タクシードライバー見てた。
何やこの変な映画はと思ってたよ。う
ん、ああ、感化されてないんか。
全然されてない。
もう、僕はもう、あれは絶対見たあかんと思ったわ、10代に。で、世の中の人に逆に言うと、あれを見せたらいいんかなと思って。みんながあれを見たら。
いや正直言ってね、うん、あの映画すごい評価されてるけど、主人公決してかっこよくないのよ。うん、
かっこよくないよ、そうそうそう。
実行も
できない。悪い人やもん。そうそうそう。って言ったら、なんていうの、作戦立てて失敗する大人や。
うん、
でも、どうせ失敗するんやったら、一人ぐらい助けようみたいな、うん、その精神や。いやー、だから、でいいやんっていう、その、なんか政治家殺しに行こうっていう、するぐらいやったら、困ってる子助けたらいいやんっていう話で。うん、
で、まあね、うん、ちょっと話がだいぶずれていったんですけども、うん、まあ、岸田首相が襲撃されたわけですよね、
うん。そう、襲撃されたね。
和歌山の漁港で。
また関西圏でね、 前は奈良でした、ね、なんでこんな関西圏ば、安倍晋三の時は、うん、やっぱ警備が薄いんやろね、普通に、ね、
そのまあ、安倍晋三の一件、うん、まあ、大衆の面前で撃ち殺されたわけですよ、
はいはいはい、
元首相がね、うん、しかも政治界に多大な影響を与えている、
うん、
政治家
が国葬までされてるもんね、
国葬された、
うん、
で、うん、そっから1年経たないうちに首相がまた、うん、襲撃されてる、
うん、
どうなってんねんと
治安悪すぎやろっていうい
や治安悪すぎっていうかね、それはね、うん、政治家に対して不満がある、うん、今の社会に対して不満がある人っていうのは、うん、いるのは当たり前、うん、
はいはい、
でそれを実行することを別に推奨もしないですけど、
うん
う
ん、
でも昨日の今日でそれを実行させるのがまず間違ってないかと思う。
っていうぐらいみんながもう追い詰められてるんじゃない、うん、その実行しちゃうぐらい。
いや、だから、そう、うん、実行する人を止めることは、
うん、
まずできないですよ。その人間の行動をまず、
うん、
セーブさせないと。
うん、
じゃあ、それを防ぐことはできるはずじゃないですか。
うん、
で、
うん、
警備体系をすごく強化してるっていう、いうことでしょ、うん、あれ以降。
ああ、そういうことね、うん、だから実際トラブルがあったからもう近寄れないようにしてるよみたいな、うん、
いや
警備力を上げた
よ。奈良県警すっげえ怒られたはずですよ。
めっちゃ怒られましたよ。偉いさん辞めてるやんもう、うん、責任取らされて。
でも今回、まあ、ね、映像を見たら、
うん、
またそのボディーガードは総理の周りにしかいない、
うん、うん、
で
対して、うん、
群衆に向かって背中を向けてる。
はいはい。でちょっと背中向けた瞬間にポイって放り込まれてるもんね。
ちょっとありえないと思ったんですね、あの映像を見て。さらに、
あれってなんていうの、たまたまあれが不発というか、ちゃんと爆発しなかった、うん、
あんなんいくらでも殺せたやん、うん、
そうそうそう、
たまたまラッキーやねん、死ねへんかった。
そう、あれが本物やったら死んでたよね、
うん、簡単に死んでた。
だってあの初めて見たけど、あの開く盾、アタッシュケース型開く盾、
あれね、
タタタタっていう、そう、あれ、ね、もう間に合ってないや。
専門家に言わしたら、かぶせなあかんと、
うん、
何持って逃げてんねんって。
あれだからガンダムの盾みたいにしたかったよ。
持って逃げたら散らばるから、散弾銃みたいに散らばるから、
はいはいはい、
当たるやんけと、うん、
意味ないやんけど、うん、抑え込めと、
大元をかぶせたら、うん、弾けへんやん、
うん、なってなかったね。でしかも2発目投げようとしてて止めたん、漁港のおっちゃんやもん、
隣のね、
うん、あのおっちゃんのヘッドロックの綺麗の良さがみんなに褒められてた、うん、キュッて。
でね、あのその後の、うん、まあ、直後の報道とかへね、
うん、
先週の土曜日ですよ、あれあったの、
はいはい、
晩のニュースとかで、
うん、
いやもう選挙はもう人対人、まあ、選挙活動で言ってるか、うん、応援演説で言ってるからね、
はいはい、
人対人だから、もうこれはもうやむを得ない部分もあると、
うん、
やむを得ないで人死んでたらたまらないですよね。
というか、漁港の人、怪我してたよね、あれ、確か、三段飛び散ったやつで、
あとで爆発したときに、
そうそう、あとの爆発で背中怪我して、そう、おじちゃんの背中怪我してたはずやから、だから結局、怪我人出てるからね、あれでも。
やむを得ないで片付けられへん話やで。だって別に応援演説しないと総理としてやっていけないわけじゃない、
うん、
命の方が大事じゃない。
だから命より政治活動が大事っていう崇高な人なんじゃない。よく言えば、
まあ、岸田氏が言ってるわけでもないしね、それはね、うん、
まあ、岸田氏は多分そのタイプじゃないと思うけどな、どちらかというと。
で、まあね、まあ、さっきタクシードライバーの話出てきたけど、僕、まあ、こういう、まあ、うん、安倍晋三の時も、浮かんだのは、ボディーガードっていう映画なんですよ。
おぉ。
ケビン・コスナー。
エンダーのやつよね。
そうそうそう。ホイットニー・ヒューストンね。
うん。
ホイットニー・ヒューストンが劇中でも、もう超人気というか、もう大物歌手。
うん。うん、
でそこに、雇われたボディーガードがケビン・コスナー、
うん、
いやね、なぜ狙われてんのよね、ストーカーに、
うん、
で最初子供とか狙われてこう、
うん、
危険な目にあったりとかすることもあって、うん、そこからもう、コンサートするけどもそこの会場の警備をもうすごく強力にするの、
はいはい、
ケビン・コスナーはね、
うん、じゃあ入れないように
そうじゃあ、確認できないやつは絶対に入れないと、
うん、
でこここういう仕様になってるけどこれは帰ろうと、
うん、
で、上演中もそう、うん、ステージを見るんじゃなくて、
うん、
客席をずっと見て歩いてる、
はいはい、
怪しいやついないか、
うん、じゃ守っていって
今回の岸田氏の護衛で、うん、どんだけの人間が群衆の方向いてたん、
うんうん、誰も見てなかっただ
ってあれなんか発射装置みたいなやつで打ち上げてたよね今回のやつ、
今回さ投げてたの筒みたいなのを投げて、筒みたいなの、
あの手に持ってたのはもう一発か。
そう、二発持ってて。
ライトセーバーみたいな。
そうそうそうそうそう。あれはあのネットで一番簡単に作れるパイプ爆弾の基本のやつやと思うで、
うんうん、
多分。
投げたんや。
そう、投げて、ただ投げたんや、ポイって。
じゃあ、
ただな。
じゃあ余計に思うけど、うん、あの映像を見る限り、下にカツンと落ちるまで誰も気づいてないの。
うん、気づいてない。
まあ、多分隣のおっちゃんぐらいが投げた後にちょっと見たぐらい、
うんうん、そうそうそうで火つけてたからやばいっていうぐらいの
投げるってことは結構振りかぶるから動作大きいよね、
うん、OKOKOK
いやそれした瞬間に飛びかからないといけないの本当だったら
本当やったらねそうそうそうそう、
でそれは全くできてない、うん、僕は誰も そっちの方は向いてないってことですよ
そうそうそうそう
誰もね
うんあれもだから今回もな爆弾やからなんていうの助かってるけど、うん、もし同じ銃やったらもうやられてるやんね、う
ん、そのねボディチェック手荷物チェックが、うん、その選挙活動の時には、うん現実的じゃないみたいなことを言う人もいるんですけどそれ以前の話なんですよ、うん、今そこで起きてることも防げてない、
うん、うん、もうなんか人と触れ合ったらあかんレベルになってきてるじゃん。
とありえないなと思ったんですよ。
うん。
で、なんか。
お手軽に爆弾作れて。
今後はなんか、外戦車で高いところに行って、演説することも考えるみたいなこと言って、
うん、
余裕でライフルで狙えるやんけ。より狙いやすいやんけ。
うん。今回みたいな爆弾だって止める手段ないねんから、うん、ポイって投げて、カーの上でバーンって車の上で爆発するんじゃん。
うん。
車の上の方が逃げ場所ないやん、どっちかというと。
狙いやすい、
そうそう。
認識しやすいしね。
うん。
遠い場所から。
だって、今回の子も、なんていうの、いわゆるやさ男というか、なんていうの、線の細い子が。
はよく分かってないですよね、その立候補したい、うん、したかったけど、選挙に出る、却
下されたから。
年齢制限があるから、
うん、ダメ
で
そう、
憲法違反だって訴訟してる。
うん、
でもそれを別に供述してるわけじゃないですよね、
うん、
過去のツイッターとかの書き込みなんでしょ、
ま、そうそう、周りから聞いた情報で不満があるぐらいの話やから、
本当のところの理由はよくまだね、分かってないというか、何も喋ってないから、
うん、そうそうそうそう、っていう状況の中で、
うん、で今日改めてその映像を見てたら、うん、砲弾のカバン開けた人が最初に気づいた。
うん、うん
カツンと落ちてきて気づいた、
うん、あって言って、うん、
でカバン開けながら首相を奥に落ちていった、
うん
うん、でそのカバン開けながら落ちてきた爆弾を蹴ったんですよ、
うん、あ
首相じゃない首相と反対の方向に蹴ったん、
はいはいうん、
で反対の方向っていうのは、
うん、
群衆の方なんですよ、う
ん、そうやんな人おる方に蹴ってるやんの
ちょっと分かんないんですね
いやいや分かりやすいよ上級国民守るためにお前ら死ねっていう話やすごく分かりやすい話
あまあまあそれが仕事といえば仕事やから、うん、まあまあまあそれはよしとしようか、
うん、でもあのなんていうの今回のは筒型やって、
うん、
あれがもし手榴弾やったら、うん綺麗に円周方向に円周というか玉型に広がるやんバーンって
打ち上げ花火下から見るか横から見るかですよね
うん打ち上げ花火下から
どこから見ても打ち上げ花火は丸く見えると、
う そうそうそうそうそう。
横も下もない。
ってこと。そう。でことは、手榴弾も丸く飛び散るでね、バーンって。
大体爆発物はそうなんじゃないですか。
基本的にはあの飛び散るやけど、今回みたいな筒状のやつやと、多分強度によるやろ
うけど。左右からっていうのがあるのかな。
そうそう、左右に行っちゃうか、
一方
向の、逆にあの蓋が硬すぎたら、こっち方向にしか行かへんとか、
こっち方向。
筒の蓋が多分硬そうやったから。
うん、
筒が普通、筒状のなんていうの、両サイドが飛び出すタイプじゃなければ、
うんうん、
筒が破裂するタイプやから、ポーンってこの、太鼓状の外側にだけ広がる、なんていうのな、円の進捗方向じゃなくて、この垂直方向に飛び散ると思うんで、バーンって。
横にね。
横に横に。だペットボトルの炭酸水開けたら、蓋ポーン飛ぶやん。
はいはいはい、はい。
あれ垂直方向やん、ポーンと上に飛んでるけど。
あれはまあ口がそこしか開いてないからね。
開いてないから。うん、でもその口を蓋してたら、
横に行くね、
そのペットボトル自体がそうそう破裂するやん、パーンって、うんうん、その代わり、蓋は飛ばへんやん、
はいはいはい、
うん、蓋は閉まってるから、
そこにそんなに圧がかかってないし、まあ、強力だっていう頑丈にできるってことよね、う
ん。ってことは、飛び散る方向変わるやん、バーンって、うん。ってことは、その筒をあの人は蹴ったんやろ、ポーンって。じゃあ、多分コロコロコロコロって回転するやん。
うん、
じゃあ、誰に行くかなって、多分回りながら行って、バーンってこう、
まあ、まあ、そこまでの判断を求めるのは酷かもしれないですけど。
うん、
爆弾処理班じゃないからね、あの人は。
うん。というか、あれやね、武器が豊富になってきたね。前は、だって基本的にはナイフや、日本の殺傷能力の高いもんって。
かつてね、そのなんか、
うん、山一。
演説中にこう、
そうそう、演説。
山一じゃない、豊田商事とか。
うん、豊田商事や、そうそうそう。
日本
と。うん。とか、刀や、基本的には刃物や。
あと、まあ、闇組織から入手した拳銃とか。
あ、そうそうそうそうそう。でも、自分で作った銃、自分で作った爆弾って、
うん、
どんどんなんていうの、こう何が来るか分からんようになってきてるよ。
で、あの必ずしも、殺せなくてもいいもんね。
あ、そうそうそうそうそう。
リズムとし、なんかさ、うん、急になんか、なんていうの、うん、ローンオフェンダーとか言い出したね。
ローンオフェンダー、
うん、今回の犯行はローンオフェンダーの可能性が高い、
うん。何ローンオフェンダーって。
オフェンダーっていうのは攻撃者ですよ。オフェンス、ディフェンスのオフェンスですよ。
おお、低いオフェンス、ローン。
ローンは、アローンのローンですよ。う
ん、アローン一人ぼっち、
うん、要はテロリズム、テロ組織じゃないってことですよ。
あ、そういうことか。うん、個人的な攻撃者ってことか。
そうですよ。
おお。
大体国がいろいろそういう、うん、なんていうな、攻撃する人たちを仮定して準備、まあ防御したりとかするのに、まあ、そういう組織をマークしたりとか、う
ん、犯罪
者をマークしたりだとか、そういう、結社、
なるほど、
思想して結社をマークするとかする、うん、でそういうのじゃなくて、個人的な、
うん、
攻撃者。
うん、
であると、まあ、大体そうなんですよね、
うん、だって宗教がないもんね、そういう
宗教が弱いから、
うん、
あるとすると右翼ぐらいです。
あ、でも右翼がトラブルって起こさんよね、あんだけ外戦車でやってるけど。
右翼は右翼だって言うからね。
ああ、そうか、
自分たちのこと
自分たちで俺たちは右翼だって言うだけやもんね、うん、あ、そうかそうかそうか。ああ、でもそう考えるとあれやな、あのゲリラと一緒で捕まえられへんよね、
うん。
まあ、
ゲリラも組織っちゃ組織ですけどね、細かい組織です
からね。そうか、そこにも属してないんか、ない、ほんまに一人やもんね、
個人ですからね。
ああ、それって止められへんよな、どうやっても。
まあ、例えばプロファイルとかしにくいよね。
うん、
事前に情報を得るっていうのは難しいね。
しかも目的がそれぞれバラバラやもんね。
うん、だから今回のね、うん、犯人がどういう目的でやってるのか分かりませんし、
うん、
安倍晋三の時の山上氏なんかはすごい珍しいパターンというかね、
うん
うん、最初聞いた時パッと分かんなかったじゃないですか、統一教会でなんで安倍晋三なのっていう、
うん、謎解いていったら分かるっていう、
ね、なかなか回りくどい感じのね、別に安倍晋三でなくてもよかったっちゃよかった話なんですよね、
うん、
あれ自体はね。
でも目的達成されたもんね、一番影響力高い人を傷つけるっていうので
結局そうなるんですよね。
そういうことやね。だから成功例があるし、しかもそれがみんながちょっと若干褒めてるみたいな空調や。
うんうん、
その、なんていうの、あいつは、うん、
今回のね、その、岸田氏の事件で、うん、そのジャーナリストとかはね、あの、うん、安倍晋三の、まあ、殺害事件によって、うん、山上氏が、うん、神格化した、英雄視されることによる、うん、はいはい、模倣犯であるみたいなことを言うやつがいたのね。
おー、うん、
山上氏そんなに英雄視はしてないと思うんですよ。
あー、でもあれちゃう、やっぱりなんて言うやろ、犯罪者はヒーロー化するやん、
うん、いや
獄中結婚したりとか。
逆に言うとね、うん、あの事件がなかったら、うん、岸田氏は襲われてないのかっていう話なんですよ、う
ん、ああ襲われてないんちゃうん。だって今までだってできたやん、
ね、うん、俺でもできるって思うのと英雄視するのはまた別ですよ、う
ん、ああそういうことか。
英雄視するっていうのは、
確かに
山上かっこいい、うん、俺だって山上の後を継いでっていうやつですよ。
ああ
同じ
継いではないか、
統一教会に対する思いがないとダメですよ。
あそう、あそれは違うな、うん、それは違うね。模倣犯でもないね。ただなんやろ、チャレンジの子と一緒じゃん。
警備薄いぞっていう話でしょ。
そうそうそうそう、だから関西圏に来たらやれるっていうことをみんなが知ったっていうだけじゃん。地方は弱いからそこを狙えばやれるっていう、僕でもできるってことやろ多分。いわゆるチャレンジや、チャレンジ
できると思わしたらあかんわけですよ。
でもまたあれちゃう、今回のでもっとみんなできるって思うんじゃん。
いやそもそもね、そのさっきね、その、うんうん、群衆の方を警備が向いてないっていう話をしたけども、
はいはい、
まあ和歌山の漁港ですよ。で3、40人ぐらいおったかな、あれ、
うん、
がね。で、うん、彼は、犯人は、伊丹から来たんですよ。
うん、ああ、兵庫県やね、うん。
じゃあ、演説始まる前から、
うん、
あれ誰やっていう話にはなってたの。
ああ、
集まってる人たちが。
支援者じゃないもんね、言ったら。
支援者じゃないし、漁港の人たち、みんな顔してるわけ。
うんうん、
じゃあ知らんやついてると、若いやつが
明らかに不審なやつがいると、うん、
で、うん、なぜそれを、
うん、
警護してる人間が把握してないの。
ああ、タクシードライバーで言ったらトラビス把握されてたで、ガードマンからお前なんか危ないなって言ってちゃんとガードされてたで。
モヒカンやからね。
違う違う、最初に会った時は普通の格好やった。でも次の時にモヒカンでサングラスにしたから、もう最初から狙われてた。でもそういうことやろ、ほんまのガードマンやったら先に止めに行くや、そういう知らん人を。
まずどんなやつ来てるかっていうのを見たりとか、
うん、
いろいろちょっと聞き取りしたりとかしない。
うーん、今までだからそんな危険じゃなかったからじゃん。いや、だって触れ合い会や。
多分ね、うん、うん、冒頭に言った、いや、うん、岸田殺す価値もないんちゃうかっていうふうに、警備の方も思ってないか。
あー、警備からしたら守る価値ないっていう状態じゃない。
守る価値ないというか、さすがに岸田、
うん、
狙われへんやろと。
山本太郎が狙われるようなもんやな、イメージ。
今までいろんな首相いたけど、岸田はないやろと。うん、
いやー、それがだから若い世代のあれちゃう。
若い世代の警備は。
違う違う、そのなんてい
う、実行した方がね。
実行した方が、うん。安倍も岸田も一緒だっていう。
まあ、同じ総理やからね。
そうそうそう、うん。総理やから、総理は何してもこう、一区切りになるやん。どんな総理かなんか知らんから。ああ。
いや、
も
う何にせよね、いろいろ信じられない事件でしたよ。うん、
というか、このなんていうの、早いやん。その、実際に安倍さんのがあってから今回のまでって1年経ってやろう、うん、早すぎへん。このピッチでいったらもう半年後ぐらいにもう一人ぐらい出てくるやん。
いや、安倍晋三事件の時に、うん、まあ、あの時も、そういう実行したことに対して何も、同意できる部分も共感できる部分も何もないと、
うん
うん、いう話をしたけども、ただ、うん、やっぱりあの時も不可解な部分というかね、うん、なんでそんな撃たれるような環境に置いてんの、うん、安倍晋三をっていう、
あ
ったんですよ。 すごく受かった見方として、
うん、
自作自演ってことないかと思ったんだよね、可能性の一つとしてね。
おー、はいはいはい。
あの時は、
うん、
まあ、今回もそうやけども、選挙の応援演説なわけです。う
ん、はいはい。
いや、それによって、うん、票が入ったりとかいう、うん、まあ、作用もなきしもあらずなんですよね。
うん、いや、
ただまあ、さすがにまあそれは人一人死んでるし、
うん、
あんま言うことではないなと思ったんですけども、
うんう
ん、今回より思ったんですよね。
あ、
で現に岸田政権の支持率が爆上がりしたのよ。
あ、若干、そうか、若干どころかめっちゃ上がった
で、50なかったから、それが50超えたからね、
うん、なんで上がるんやろうな。
いや、それだってテロに屈しない、暴力に屈しないっていう思い出すんじゃない。
なんでそっちなんやろうな。普通に考えたら襲われるだけのことしてるんちゃうんって言ってみんなもっと
嫌う、そうは思わないんだと思います。
あ、そうなん。
我々はそういう思考はありますけども、うん、世間一般的には思わないのかもしれない。犯罪者100悪い、
うん、
襲われた方が100正義
だから、被害者かわいそうっていう心理の方が強いってことか。
かわいそうっていうか、脅威に対しては正義を持って対抗するんだっていうね、
うん、そうか、
ね、襲われるやつは襲われて叱るべき理由が何かあるんじゃないかっていうふうに思うこと、思うんですよね、うん、我々はね。
そうそうそう、普通に考えたら、だって、なんていうの、まあ、極論で言ったら、僕たちが襲われないっていうのは、襲われる理由がないや。
悪いこと
じゃないか
ってこと。
そうそうそう、通り魔とかがおったらともかく、
うん、
仮に僕とかが横領をしてましたと、
うん、
でそれが知られてて、僕が殺されたら、横領してたからや
って。ですね、あの、うん、悪いっていうと、
うん、
例えば、被害受ける人間が全て悪いことをした因果応報であるっていうことになるから、それはちょっと言い過ぎかもしれないですよ。う
ん、あ
の、襲われる理由があるってことですよ。
ああ、そうやね。理由があるよね、うん。
だから、岸田総理にも襲われる理由があるっていう話ですね。う
ん、あ、
全く、何も、理由がないのにやられたわけじゃないっていうこと。
なんかそういうことやね。まあ、ある程度のこう偉いさんになったら起こり得ることやもんね。
まあまあ、あの反感も買うし、
うん、
恨まれることもあるし、
で別に、うん、でチームのリーダーやから、本人がやってなかったも責任はその人に集中するからね、どうしても。
だからそれを、襲われた瞬間に100正義っていう、うん、という判断はできないよっていうことですよね。
そうそうそうそう。でもなんでみんなそれをそう判断するんやろうな。
まあ、でもそれはあの、うん、普通の心理だと思います。一般的な心理だと思います。
まあ、頑張れになるんか、急遽
頑張れってなるか、うん、一緒に戦うってなるかですよね。
そっか、それに一切なんか共感できひんから、あの上がり方が全然分からへんけど。
いや、でね、あの今回なぜより一層自作自演じゃないかっていう疑念が湧いたかっていうと、
うん、
さっきから言ってる通り、うん、あの事件、大事件があった1年経ってないのに警備が薄すぎるっていう話ね、
うん、
まず、
うん、
で散々あの時も安倍晋三の周りだけ囲って周りを、うん、他を見ていないっていうのは指摘されてたはず
なの、うん、はいはい、
それを今回してない、
うん、
でもちろんまあボディチェックもしてないし、入場者チェックもしてない、
うん、
その、まあ、警備体系が薄すぎるっていうのがまず一つと、
うん、
あと今回時限爆弾だったじゃないですか。
はいはい、時間差やったね。
押してすぐに爆発じゃなかったね。まあ、導火線から、うん、爆弾に至るまでの時間が必要な爆弾だったと。
うん、
ただ、自作するにしても、落下した瞬間に爆発するのも作れるはずなの、
はい。
そんなに難しい技術でもないはず。
うん、
でも、それにしなかったの、
うん。
あんま殺す気ないよなと思ったの、あの爆弾、正直。
ああ。でも2個持ってた
ね。多分殺せないですよ、あれ。
ああ、怪我させるぐらいか。
だって、落ちたらさすが気づくじゃない。
うん。
じゃあ逃げるじゃない。
うん。
ドーンってなる。
はいはい。
もうあんま殺す気ないよなと思って、当たった瞬間爆発しないと。
ああ、そうやな。うん、確かに。だからあの人がすごい肩が良かったらできたんじゃん。もう総理直撃みたいな。
総理直撃しても総理がびっくりして逃げたら爆発せえへん。
あ、そうか。だから総理にめり込むぐらいの筋じゃないとあかんかった
ね。それは爆弾じゃなくてもいい。
あ、そうか。やりでええもんな。あ、そうか、そうか。室伏やったらやれたっていう話になるもんな。トマホークになったら止められるよな、さすがに。インディアンスの応援ですみたいに来てても、さすがに止められるよな。ああ、そうか。そうやな。
だから、そもそもあんまり殺す気のない武器を使っているっていうのも、自作自演じゃないの、うん、と思った。
ああ、確かにな。
あとね、
だって山上くんのおかげで銃がみんな作れるようになったからね。
山上くんはもうしっかり2発撃ち込んだからね、
そう、
首に、
うん、もうすごいよね、もうゴルゴやん、もうほとんど。
あの手作り銃命中させるの難しいと思いますよ。
そうそうそう、
反動もすごいあるし。
でしかもあの子は山で練習してたもんね、確か。だからもう完全に
上手
に。ああ、そうか、うん、今回の子は違うもんね。
あとね、
普通の人やから。
ちょっとね、うん、動画を見てほしいんですけどね、そのね、疑念が湧いた、要素の一つとして、ね、
うん。
映ってるかな？
はい、映ってます。
YouTube のね、その、うん、爆弾が投げ込まれた瞬間の動画ですけども。
うん。
カバン持ってる人見てください。
はいはい。
この人が後に広げますね。
うん。
目線見ててください、目線。
うん。
結構チラチラと群衆の方見てんすよ、
うんうん、
で来た瞬間に弾いた。
おお、
もう一回見てください。
はいはい、
で、うんうん、投げた瞬間はしっかり後ろ見たんすよ。
はいはい、
待ってんのかなと思った。
ああ確かに、そういう見方したら待ってる気がするな。
待ってるように見えるよね。
うん、見えるね。
まあ、注意を払ってたといえば、まあそうかもしれない。
でもなんかタイミング合わせてたって言われりゃ合わせてた感じもあるね。
うん。なんだかな。
だって、あの盾、前の時持ってなかったよね。
あ、おったおった。
おった？
いましたよ。
でも間に合わへんで片だけ。
間に合わへんかった。全然間に合わへんかった。
ああ。転がし方も思ってたより、しょぼい転がし方やったな。
あの、安倍晋三の時は、高いとこにいたからね、うん、より狙いやすかったね、
うん。
うん。
今回は群衆で見えへん状態もね。
今回低い状態だったんで、地べただったんでね、
うん。うん。いやー、そうか、あのアングルの映像もあったよね。
あれは一般の人が撮ったやつですね。
ああ、すごいな。いつもなんかニュースに出てくるのは、もっと遠い。
これちょっと左側のアングルですよね。
そうそうそうそう。あっちのばっかりやったから。そうか。これはじゃああれやな。インボーセスの人たちはもう大喜びなんじゃん。うひょーって、これは来たぜっていう。もう、デッキレースやん、デッキレース。
っていうぐらい不思議な事件だったんですよね。
でも何捕まえられた後容疑者めっちゃ引っ張られてたやん、ザーって。
でなんかね、周りからね、うん、もうなんか、うん、殺せ殺せとかいう声が上がってたらしいよ。怖くない？
怖
くない？
怖い、漁港怖い。怖いよ。いつの間にそんなすさんだ国になったん？怖いわ。
だからね、まあ、
うん、
さっきから言ってる家庭を膨らませるならば、
うんうん、
周りの人たちも分かってた話。
あ、
ただまあ怪我してる人がいるからね。
そうそう、一人怪我してる。
そうね、それ違う。
背中に刺さってちょっと
破片が、
そう、破片が刺さって、だから予想より爆発した可能性あるな。
ああ、なるほどね。
ペプシメントスみたいな感じで一粒で美味しいのに二粒やっちゃってパーンなるみたいな。ちょっといいよ、
みんなやるやつ。
そうそう、みんなやるやつ、とりあえずやってみるやつ。そうか、そうか、インボーセスまであるんか。
いや、なんか変な事件やなと思ったんですよね。
ああ、いや、やっぱりだからみんなにタクシードライバー見せるべきやって、これ全国民に。
タクシードライバー見て何を読み取れっていうね。
だから首相殺す暇あったら、うん、困ってる女の子助けに行けっていう話が。12歳の女の子助けに行けっちゅう話。
今12歳の女の子は、ね、娼婦宿で働いてないからな。
でもマチルダ働かされそうなれ、マチルダとか。 だそういう、なんていうの、まあ、12歳にこだわらんでもいいよ、うん、こう、娼婦宿の子を助けに行こうみたいな。
警察に相談した方がいいと思うよ、未成年を犯してる風俗は。
いや、あれ、だって、なんていうの、警察もグルみたいな世界観やから。
怖いやろ。
だから、何、誰も信じれないっていう状態から。その中で俺が助けるんだっていうトラビスとかっこよさやから。
かっこいいから。あんまかっこよく思えへんかってな、あの映画。
だからあかんねん。それが。
あかんのか。
あかんねん。それ、
冷めてたのか。だから
それ、でも、あれをでも逆に10代に見たらあかんねん。10代で見ると、そう感化されすぎるから。
ああ、まあそうなるな。一般的に評価されてるから。
うん、そうそうそうそう。だから何や、あれを。トレインスポッティングでみんながびちゃびちゃになったみたいに
下手ればっかりやからな、トレインスポッティングは。
だそれに見たからみんな大学生が下手ればっかりになったけど、もしタクシードライバーをみんな見てたら全員がなんていうの、おい女の子助けるぞっていう世界観の世界に変わるやん。こう
時計時間オレンジをその頃見まして、うん、それはあの、まあ、若干の感化はありましたよ。
あ、
まあ、老人殴りゃいいと思ってはないけどね。
時計仕掛けのオレンジ見たらあれやろ、エロいシーンは早送りっていうのをすり込まれるんじゃないの。
エロいシーンはもともと早送りされてるやん、コマ送りみたいになってるやん。
そうそう、だからキャキャキャキャってなんかあのベッドの上ですごいスピードでするやん。あれっていう、ここ見たいのに早送りっていうあの感じのが感化されるとかやろ。だから10代で見る映画ってかなり貴重というか、あのどれ見て染まるかで。
僕そんなにね、あの、うん、感化はされない。
スター・ウォーズ
とかそういう、もうそこまでのめり込まない。
ああそうか、
映画作ろうとしてる人間やから。
ああそうかそうかそうか、
作品の構造とか考えちゃうんで。
ああ、
そこの一登場人物を、
うん、
自分に当てはめたりとかしない。
ああ、冷めてるな。こう
そうなの。
うん、これ情熱があったらこう感化されるやん、やっぱりこう、あすごいって。僕もこうなりたいみたいな。
野球ものはなく、
あ、
メジャーリーグ泣くよ。
メジャーリーグ泣くんやったらあの髪型したいって思ったやろ、チャーリーシーみたいな稲妻の。
どっちかというとトム・ベレンジャーの方に心を置くから。
でもチャーリーシーのメガネ流行ったやん、あれで。ちょっと
流行ったかな。あ、
流行った流行った。黒縁か、黒縁。アスナラ白書とかでも流行ってたもん。
だいぶ時間経ってるやんけ。
そこはいいね。その時間経過は気にしたから。流行ったのは流行ったから。
だからあの黒縁の、ごつい黒縁のメガネかけるってもう冴えない感じやんか、うん、キャラクター設定として。
でもその冴えない感じがおしゃれになったのは、うん、キムタクのおかげやから。
何くんやったっけ、
うん、
あのキムタク。
キムタクはキムタクんや。
キムタクそんな名前じゃなかった。
アスナロ白書のキムタクは
鳥出くんも地味なキャラクター設定じゃないですか、うん。いやでもベスパ乗ってるけど、
うん、ベスパ乗っててあんなメガネしてるやつが地味なオケあらへんから。
一応だからああいう黒縁メガネっていうのはそういう地味な、うん、ちょっと奥手な主人公の前には出ないっていうキャラクター設定の、うん、要素があるんですよ、う
ん、
だからあのメジャーリーグの時もね、
うん、
あのコントロール悪いピッチャーにメガネ、うん、あお前目悪いんちゃうかっていうので、うん、メガネかけさせるっていうのはね、
うん、
そうギャップがあるんだよね、うん、力強さとのギャップ。
ああ、ギャップ萌えやったんか。
号泣投げるピッチャーが黒縁メガネっていうギャップですよ。
うん、ああ、そういうことか。でもその後日本にもやっぱり女子がメガネかけるブーム来たやん。女子ってやっぱメガネ。だから女子ってやっぱメガネかけてる方が可愛いよねって。だから時代は巡るねんって、だから。
多分メガネに対する思い入れがすごすぎんねん。
何がよ。メガネって最高っていう、やっぱり。で、どうせすぐラガンブームが来るやん、また。
ラガンブーム、
うん。何、女子はコンタクトの方がいいみたいなブームが来るやん。
そっちが普通なんですけどね。
いやいや、やっぱりすぐまた回ってメガネ。次来るのはザーマスメガネ。
けえへんけえへん。
順番で。
あのスネ夫のママみたいな。
そう、スネ夫のママみたいなのが次来るはず。今丸眼鏡が来てるから次そっちに行くはずよっていう、ほらこういうの回ってくね、回ってくね。だ犯罪も回ってくね。
回りすぎじゃないですか、
回転が早いね。
だからね、
うん、
まあ、もう一回話戻すけども、
ああ戻そう戻そう。
安倍晋三の事件が7月ですよ、
はい、
で今4月、
うん、
だから、9ヶ月しか経ってない。
9ヶ月、うん、
のに、
うん、
早すぎんのよ。
うん、そうそうそう、
総理大臣狙うのは早すぎんのよ、
うん、 普通は狙われへんよね、だって。
だから、それも含めて、おかしくないこの事件
って話ですね。確かに、仕込みな感じがすごいしてくるね、それは言われると。ああ。でもみんな真似するんちゃう、そしたら。だって襲われたら、あれやろ、上がるんや
ですよ。
うん。
自作自演だから実行できるんですよ。
ああ。
弊害がないからね。
ああ、そうか。
ボディチェックもしないからね。
うん。
で、それが、マジな時、うん、マジな犯罪者は、実は、厳守されたりする。そこまで日本の警備はアホじゃないと。
はいはい。
それが起こってるから自作自演じゃないのっていう話です。
あ、そういうことか。でも他の党が真似するんじゃん。自作自演で評判が上がるんやろ。じゃあ NHK をぶっ潰す党、もう名前変わっちゃったけどとかが襲われてみるんじゃん。
もともと自演者が少ないからな。
あ、じゃあある程度いるんか。
うん、
じゃあ、いや、あれか。
うん、なんでね、こう自作自演じゃないのっていうかっていうと、うん、まあ、過去もこういうやつらはいるわけですよ。
はいはい。
例えば、まあ、暴力団とかでも、当たり屋っているじゃないですか。
うん、はいはい。
おお、なんか肩当たったとか、うん、あと、車にひかれるとか。
はいはい。当たり屋。
うん。とか、久々部落とか
も。うん。
便所に落書き書いてた、うん、差別民は死ねみたいなこと書いてた、
うん、
って言って自分で書いてる
お
っていうこともあるわけ
できるですよ、うん、
だから我々は差別されているんだ、もっと保護されるべきだ、
うん、別問題の内容が深すぎるな、う
ん、こういうのはもう過去が、
うん、
連綿とね続いてきたことなの、
はいはい、うん、
だから解決してないじゃないの。
そうか。
にしても、まあ、過激は過激だと思いますよ。だ、アメの一件があったから今回の自作自演がある、うん、っていう可能性もあるからね、
うん、あ、そうか。
アメの一件はマジとして、
うん、今回の自作自演の可能性がある
あれみたいなことやったら、一発逆転できるかもみたいなね、
支持
率下がってる中で。
それやったらやっぱり対抗してる党がやらない意味ないよな、どっちかいうと。
ただまあ、
うん、
ね、現政権の、支持率がすごく低下してたのは事実です、
うん、
事実です、
はいはい、うん、みんな嫌いやったもんね、もう、
まあ、税金上げるとかいろいろ言うからね、
うん、
なんか年金の課税が上がるかもしれんとか言ってるやん、ほとんど非課税なんですって、
うん、
年金って、
うん、
それがちょっと上がるかもしれんとか、
手
取りが目減りする、
いやもうお金ないよ、これ以上取られたら生活できひんよ、
うん、
あ、そうか、
ん、
生活できないと思ったら首相を家に行けばいいんだっていう思想の人がまた増えるんじゃん、
捕まるだけですよ、
いや
捕まる
だから
限りなく極刑に、うん、処されますよ。
でも、あ、罪って重いかな、テロリズムって
重いでしょ。
あ、
特に政治家総理大臣狙ったら、うん、ほとんど極刑ですよ。
ああ、そっか、じゃあ彼も極刑なんかな。
山上氏今回のやつ、
う
ん、
そうそうそう、
殺人未遂やけどね。
あ、そうやね、実行できて、ね、結果的にはね、
未遂やけどどうなるかね。
いや、未遂やからそら無罪放免ちゃん、やっぱり
無罪放免ではないと思うよ。
でも懲役5年いったらいいとかそんなもんちゃう。
どうなのかな、その辺が、だから結局、うん、まあ、判例がないからね。
あ、そうやね。
首相を襲撃した判例がないから、どういう判断されるか分かんないですけど、
うん、
か、なるな、減刑されることはないやろね。
でも、また支援者来るんじゃん。あ、でも内容が分からへんもんな、微妙やもんな。
まあまあまあ、その、ね、意図が分からないんでね、まだね。
うん、なんかすごい意図があったらまたみんなが褒めそうやからな。
不思議。社会って不思議。
だから今、あれちゃう、社会全体がみんないじめられてる気分やからやろ。もうしんどい、しんどいってなってるよ、みんな。だから、悪いことしてくるやつお前敵やっていう判断やから。
まあ、そっちに当たることをお勧めはしませんけどね。
当たったらそれって何も変わらへんからね、基本は。
よくならない。
よくならない。 だから売春宿で困ってる子助けるとかの方が全然いいねんだから。そうそうそう、まあ、そっちになった方がいいね。まあ、そんな
殺しに守るべきものは人それぞれですからね。
人それぞれやけど、
ね、あの風俗嬢を守る、うん、全員が守らなあかんわけじゃないです
よ。確かに
風俗の仕事も守られないといけないですからね。
うん、だからみんなが思う自分の大事なものを守ればいいか、
う
ん、
そうですよ。
ああそうか、いやー怖いな。
ヒゲメガネのパウダーパーティ
ー。イカ臭いっていうけどあれは何の匂いですか？
あれは網の匂いですね。
ダイエットコーラには本当に砂糖入ってない？
あれはアスパルテンウェルフェニュラーニンという人工甘味料なんです。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、青春アルデヒド、ぶっちゃかしあげと
谷脇博士と
ドリーフサイが毎週火曜日絶賛更新中。
そうじゃないんですよ、科学的には。
NHB のお送りするキャッホール NHB ラジオでオリジナルラジオドラマやリスナー投稿コーナーなど内容盛りだくさん。ホームページのアドレスは http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresents/kyahoo/nhbradio で放送中。
ひげメガネのパウダーパーティー。
そんな中ですね、まあ、はい、明日選挙、下関の選挙なんですよね、山口4区。
お
お。安倍晋三が、亡くなった後の補選ですよね。
いなくなったから補強せなあかんからってことだよね。補強
っていうか、一人減ってるから、
はいはいはい、
いなくなってるからね、それを補う選挙を、うん、が明日投開票なんですけど、
はいはい、
あの有田芳生さんっていうね、立憲民主党の人が立候補してまして、うん、まあ、最近、去年まで、国会議員だったんですけども、去年の夏で落ちて、
うん、
で今回立候補した、
うん、
でこの、山口4区っていうのは元々、まあ、もともとすごい自民党の地盤っていうか、まあ、安倍晋三の地盤がすごく強いところで、まず他の人は出ても勝てない。で、この有田芳生さんっていうのは、まあ、元ジャーナリストだったと思うんですけど、なんか、ザ・ワイドとか出てたね、昔。
はいはい。
で、オウム真理教関係とか、
うん、
あと、拉致、北朝鮮の拉致の問題とか、いろいろ調べて、
うん、
まあ、発表したりとかしてたと。で、まあ、そこから国会議員になってるんですけども、まあ、選挙落ちて、であの安倍晋三の事件が起きて、
うん、
で統一教会についても、この有田さんっていうのはいろいろ活動してたから、
はいはい、
だから、あの事件の、まあ、根底にある統一教会の問題というか、こういう問題があるんだっていうのをいろいろ言ってきたのね、
うんうん、
で、今回立候補した。いや、もちろん、うん、その統一教会っていうのは安倍晋三のおじいさんの岸信介、あの今信介っていうんだよね、昔晋介って言ってたけど、うん、岸晋介がすごく関係してる
ん
です、うん、あの統一教会が日本で広まるきっかけになってるね。だからその下関っていうのは統一教会からしたらもう聖地になってる、
うんうん、ああ起点になったってことか。
うん、あの文鮮
明、
うん、創始者っていうかね、
うん、
あれがいるんですけど、その人が初めて日本に来た時に降り立ったのが下関らしいね、
うん、出
てきたのかな、
はいはい。
で、ことあるごとにその下関を、が統一教会我々の聖地であるって言っていろいろ活動してきた、うん、
はいはい。
で、有田さんが立候補して選挙活動するときも、ここはその統一教会にとってそういう政治というふうに言われてると、だから統一教会問題の皆さん知ってますねと、 だそういうところで、私は立候補して勝つんだと、自民党、その統一教会と密接なつながりがあった自民党を打ち破って、私は勝つんだって言って選挙活動していると、いう前提がある、でそれに対して下関出身のロンドブーツの1号の人が、
赤髪の方やね、
赤髪昔ね、
元々赤髪の前ね、
そういう人がツイッターでなんか怒り出したん、3日前ぐらいかな、いやなんか下関が統一教会の聖地だって何を言った、みたいなね、我が下関をみたいな、
我が栄光の下関をバカにするんじゃないっていう、
でそのそういうこと言う相田芳生とか、それを支持する国会議員を心底軽蔑します、みたいなツイッターで書き出し、でもちろんそこのツイッターの下には、いや間違ってますよと有田芳生が聖地だって言ってんじゃないです、統一教会の人が言ってるんですよって、
それを有田さんがただ言っただけってことだよね、
あの広行でさえも主語が違いますよ、
じゃあ間違ってるやん完全に、
でもまあそれに対してはもう、何も反応しない、1号はね、で、1人、原口さんっていう、立憲民主党の議員がいるんです、でこの人は結構前から、民主党政権の時もそうですけどよくテレビに出てて、人当たりのいいというかね、まあ、芸能界とも結構つながりのある人で、この人が、改めていやそうおっしゃいますけどね、まあ、気を悪くされたのには申し訳ないけども、こういう経緯があって、下関が政治だっていうのを覆すために我々選挙活動してるんですよって、ツイートした、でそれに対しては返事しだした、1号が、いや、その統一教会が、下関を政治だと、言ってるのは、存じてますと、それをなんか言いふらすのはどうかみたいな、揺らいできたのよね
だから強気で最初に言ったけど、事実を知れば知るほどやばいってなってきたってことだよね
で、なんか立憲民主党がね、まあ、選挙活動中やから、有田芳生がいろいろ街頭演説してることとかをツイ、立憲の公式アカウントでもリツイートしたりとかして、こういうことを、有田候補は言ってますよっていう、でその中に一つに、まあ、下関は統一教会の聖地であるっていう見出しだけ、見出しをつけた記事をリツイートした、でそれを1号が文句言い出した瞬間に消したらしいのよね、でそのこの消したのはどういう意味があるんですかって言って原口さんに問いただしだした、でそれはなんか、党本部に確認しますっていうので今、止まってる、どうよこれ
勘違い甚だしいんじゃない
で、なぜか国章さんにも乗り出したり、
あれなんで、
あそこ正しいとか言って
ああそっちに乗ってるんや、え、あつし君は正しいの、
ただ正しくない
正しくないよな、間違ってるよな、え、間違ってるのにそれにみんなが支援してんの、こっち当てるよっていう感じで、
なんかね、そのコメントついてるコメント読んでたら、知らなくてもいいことをわざわざ言うのが悪いって言ってる人がいたね、
知らなくてもいいことをわざわざ言う、だからあそこが聖地やということを知らんでもいいのに言うのが悪いってことか、
そういうことですね、
で
も聖地っていうことは、統一教会が何かしら あそこのエリアで影響を及ぼして、信者獲得につながってるわけじゃないですか、じゃあそれは止めないといけないわけでしょ、カルト教団っていうふうに認定してるわけですから、
変な人増えてたら困るよ、
それを知らなくていいわけないじゃないですか、
じゃあ知った上でってなると、 変な話やな。
そもそも有田芳生はそれを大命題にして履行してねえからね。
はいはいはい。
それを、それに対して文句つけてきたらもう選挙妨害ですよ。
やばいやん。淳怒られる
やん。いやいや、もう選挙妨害やと思いましたよ、今回。
ああ。
1号のやつは。
1号も消えちゃったら、論文が。
正直、政治家になりたいんやろうなと思った。
ああ。今回ので押されるつもりやったんじゃん。批判批判批判して、おお、もっとやれ、もっとやれって。ああ。ガーシーみたいになろうとしてたんじゃん。
ガーシーはまたなんか、若干、まあ、ゲリラ感はあるけど、その自民党に食い込もうとしてんのかなっていうのと、国庁さよりは、より一層、自民党に食い込んで政治家になりたいのかなと思った。
ああ。みんな、そんな、あれか、政治家になりたいのか。
まあ本業がそんなに振るってない人は得意でしょうね。
ああ。
で、1号もそんなに仕事してるわけじゃないもんね。
うん。そうか、じゃあ、だから1号が入って、マニュアルを作って、で、
マニュアル？
うん。マニュアル、違う。なかった。政治家になる、僕でもなれるよっていうのを、こうしていきたいんじゃないの。僕こんなに勉強してるからすごいでしょっていう。ほらほらって、僕もなれるよって言って。
まあでもね、
だから
まあ、そういう、その、なってからのビジネスをどう考えてるのか知らないですけど、やっぱり、国会議員になる、政治家になるっていうのは一つのステータスではあるからね。
だってガーシーみたいに遊んどってもお金もらえるんやろ。
あいつすぐに、あかんって言われてん。
いや、でも、なんていうの、一応働いてた分のお金はもらえるやん。働いてないけど。
まあでも、ある種あの人は、被害者というか、いや、いや、彼がやってることは別に褒められた話じゃないし、まあ、国際指名手配受けるほどかと思うけど。
ルフィとしてルフィと。
だから、立花氏に騙された部分は結構あるのよな。大丈夫って言われてたよね。
ああ。
日本に帰ってこなくても。
うん。じゃあ、大丈夫じゃなかったっていう話。じゃあ、はめられたんちゃう、インボースじゃん。
おかんは関係ないでしょうって言い出すからね。
うん、泣いてた。いや、お前がおかん、自分でおかんに金管理させてるからやんっていう話やろ。うん、妹も関係ないって言っても、多分妹も巻き込まれるんやろ。うん、いやー、関係はあると思うけどな。いや、嫌やわ。嫌な話、
ね、だからね、この放送がね、アップされる頃にもう選挙が終わってるんで、残念ですけど、ね、選挙妨害していいのかっていう話ですよね、さっき の岸田氏のやつも含めてね。
ああ、でも選挙カーうるさいからな、もっとなんか、YouTube とかでアップしてくれたらいいのにな。
アップしてるやろ。
あ、してる？
うん。
俺たち、こんなことするでっていうの。
ああ、いや、全然やってる、今。
あ、やってんの？
うん。特に、令和新選組なんか、街頭演説全部生放送で、YouTube でアップっていうか、中継してるから。
あ、すごいな。うん、ああ、じゃそういうのを見とかなあかんないな。
うん、あれは、僕、前の選挙の時は、すごく見てましたね。うん、
ああ。
どういうこと言ってんのかな。
そうやな、いろんなところが。ああ、メロリンは言ってないやろな。メロリンの多分、サポートしてる人がこれ言うメロディンって言ってそれに対して、
あでもね、山本太郎はすごく勉強してるよ。
あそうな、
うん、
じゃあ次期総理
官邸何もなしで喋れるからね、1時間ぐらい。
あそうか、しっかり
喋れる。
おお、すごい。じゃあメロディンがのし上がってくれる。
彼こそ、いやもうこれだけ学のないもう芸能人だった自分でも当主になれるんだって言っていいと思うよ。
ああ。
体ぬめぬめしてただけやからね。
確かに。でも、それからあんだけ頑張って成し上がっていってんねんからな。
ね、朝ドラでも、それでも僕は構わないって言ってた人やからね。
めっちゃボエミや。
ここで。
ああ。
で、30超えても高校生役やってたからね。
バトルロワイヤル。
バンダナ巻いて。
バンダナ巻いて、ハゲ隠して頑張ってた。すごいな。そう思うとすごい努力の人やな。うん、じゃあ、 総理になる資質があるってことやな。
努力すれば総理になれるってわけでもないからね。
そうか、難しいな。
太郎ちゃんなんか岸田の500倍ぐらい狙われると思うよ。
うん、うん、狙われると思う。
既得権全部潰すようなこと言ってるからね。
ああ、もううちから出られんようになるな。いやー怖い、みんな暴力に。
あれっすよ、うん、もうね、うん、その最初言ったみたいに、
うん、
人対人、政治活動は人対人だからやむを得ないっていうことは全然ありえなくて、
うん、
命落とすぐらいだったらね、選挙活動した方がいいと思うんですよね、
うんうん、
だから、まずもうああいう街頭演説みたいなものはなくしたらどうかね。
うん、あれはなくせばいいと思う。
街頭テレビにしたらどう。
ああ、ずっとそこで YouTube 流しっぱなしにしたらいいんじゃない。
飛行船かなんかでさ、飛行艇みたいな。
ああ、なんか昔の日本
ビラ巻いててん。
はいはい、空からビラバーって、
まあ、バーン落ち、打ち落とされるのかな。
ああ、そりゃそうじゃん。
ヒンデンブルクみたいなのかな。
かっこいい。なんかでも何にせよ治安が悪い国やな、
うん、
そんな普通飲んでも襲われるみたいになったら、うん、いてられへん。いや、
まあね、だから、うん、攻められて仕方ないっていうわけじゃないからね。
なんか嫌やな。なんかみんな、
あとね、下関のイメージが悪くなるからって言ってね、うん、隠していいことでもないしね。
でも事実やもんね。
事実やからね。嘘言ってないから、ね、
天理教は天理があれやん。
あれはだって天理市の予算にも入ってるから、
うん、そう、聖地やろ。あ、ってことは下関の予算にも入ってるんちゃう、もしかしたら。
どうかね、それはどうかね。よく見たら入ってるかもね。
入ってるんちゃう、統一教会費って書いてあるんちゃう。
そんな分かりやすくは書いてないと思う。
じゃあ何やろ、なんか特殊な、なんていうのな、協力金みたいな感じで。
特別会計があるかもね。
そうやろ、うん、もう、嫌やわ、もう全部汚い話や。嫌やわ、もう一回テクシードライバー見ようかな。心清。
あかんで、事故したらあかんで。
大丈夫、女の子助けに行くから。困ってる女の子助けに行くから。
まずカーテンレール切るところから始める。
あれかっこいいよな、シャンって、とりあえずシャンっていうの。
あんなにうまく出ないと思うんですよ。
うまく出ないと思う。
袖がビロビロのやつでないと。
だからあの子すっごい袖ダボダボの服にしてたやん。燃え袖以上の服装
で、手首のところを火炙ってなんか強くなろうとしてたでしょ、う
ん、ああしてたしてたしてた。うん、コンロで鍛えてた。
何してんのあれ。
あれはだから皮膚強くしてるんだよ、ジューって言っても。
何、拳銃がこうレール通って手のところにカシャンってきて、
うん、
撃ったら熱いってことな。
薬莢を飛び出すときに多分やけどするんちゃう、じゃんって言って。
普通の拳銃でもそうなるよね。
あ、そうか、じゃあ違うか、
何
やろ。
何してんねやろと思ってね、あれ。
かっこいいからじゃん、やっぱり。シャンってして、熱くてもかっこいいっていう。そうか、かっこよさが勝つんか。そう、いやー、もっと、何がいいか分からへんな。怖いわ。
もう違う。
違うって。
爆笑。
シャーみたいにまだ流行ってないから。
ヒゲメガネの
パウダーパーティー。
特撮放送
流星
シルバー。
説明しよう。特撮放送流星シルバーは特撮について熱く語る恐るべきポッドキャストである。フェザーノート、ミキアン、フジモッチの3人が特撮のエピソードやテーマを時に脱線し時に妄想しながら話している。それが流星シルバ
ー。流星シルバーはシーサーブログから不定期配信中。 iTunes やポッドキャストアプリで検索せよ。君たちの熱いメッセージを待っている。合言葉は
ドドンパシ
ー。収録やだな。
スーパー収録だ。
え、特撮話で
流星タイム。
喋った話
シルバータイム。
ドドンパシー。
放送流
星スーパー。もう違う。
違うって。爆笑。
チャーみたいにまだ流行ってないから。
ヒゲメガネの
パウダーパーティー。
つい先日、うちの祖母が亡くなりましてですね。
ああ。
もう僕、じいさんばあさんみんないなくなりましたね。
祖母やから。ああ。
おばあちゃん。
大きい、あれやね。だから、お母さんのお母さんとかってことやね。
お母さんのお母さん。
はい。
昭和元年生まれですよ。
お、すごい。
だから
えってことは。え、
97?
おすごい大往生
大往生も大往生ですよ。
うん、すごい。
でもう10年ぐらい、うん、あんまりまともなやり取りもできなかったんで、
うん
まあ、正直、まあ、まあ来る時が来たなっていうぐらいの感情ではあったんですけどね、うん、
はいはい。
だあの初めてなんですよ、あのお骨拾いっていうの。
あ、そうなん、
うん、
やったことなかったの。
やったことない。あのうちあの父親が疎遠になってるので、
はいはい
はい、父方の方は、
うん、
焼く前までは付き合ったけど、
うん、
あの焼き上がってからは行ってないんですよ。
ああ、そういうことか。
で、母方は、おじいちゃんはもう、うん、物心ついた頃には亡くなってたので。
うん、ああ、じゃあおばあちゃんしかおらんかったのか。
そうなんですよ。
だ
から最初で最後の、うん、ああ、でもね、まだ。
う
ん、自分の親とかもあるからね、あれですけど。
それで、まだまだ、まだあるけど。
うん。まあ、初めてのお骨拾いで。
ちっちゃい子おった、ちっちゃい子。
甥っ子がいました。姉の息子。
いただきますって言わへんかった？
言えへん。
ああ、よかった。
いや、あの、甥っ子は横にいててね、うん、で、その、火葬場の人が、火葬場ちゃうか、うん、葬儀屋の人が説明 してくれるんですよ。いや、これは、喉仏ですとか言って。
うん、はいはい、うん、
仏ちょっと取ってあるんでね。
そうそうそう、別で後で入れなあかんから。
で、おいっ子は隣で一緒に見てて、うん、あれ、うん、あれ何って、喉仏らしいで、う
ん、ああちょっとずつ教えながら、うん、あれ仏さんの何回でみたい。
だからすごい熱いよね、
燃やしてるからね。
もっとね、形残って焼き上がると思ってたんですよ、う
ん、ああはいはいはい。
もうだいぶ崩れてんねん。
そうそうそう、もう骨しかないからね。もう
薄焼きとかないの？
ない。生焼けになるもんだって。
やっぱ筋繊維残ってると生いからあかんの。
うん、あかん。
あ、そう。
だってみんなで分けなあかんのに筋繊維残ってたら分けない。
イメージの中で、
うん、
藤の木古墳ぐらいの感じだったんですよ。
どれぐらい残ってたっけ、藤の木古墳が。あれ
だってもう、あの人の形で残ってる。
燃やしてる時点で人の形で残らへん。
そういうことなんですね。
うん、あれそうそうそう、
あの埋めてたからね。
そうそうそうそう。やっぱり土着の文化じゃないからね、日本は。燃やしていかなあかんか、土地がないから。でも、最初にやっぱ上がってきたの見たときに、うわ、この緑色何とか思ったら、
緑色。
だいたい一緒に入れた花とかが着色したりとか。
ああ、そんな色ついてたかな。
あと何、体の中に埋めてるパーツとかで結構色ついてたりするよ。
ああ、まあ、歯とかね。
そうそうそう。
治療してるやつがあったりとかね。
うん、で体弱ってたら足とか骨残らへんからね、もうほとんど。
ああそうですか。それはもう骨が弱ってるってこと、
うん、そうそうそうそうそう。寝たきりの人とかやったらもう燃やした時に足の骨とかもうほぼ残らへんからね、スカスカ
やから。そうしようってやつね。
そうそうそうそう。普通のおばあちゃんがもうヨボヨボのおばあちゃんとかやったらそんなんやから。
うん、
いやー、
ね、うん、炉に入れられるのを見るのは初めてだったんですよ。
はいはいはい。出棺のあれやね。で待ってる間にご飯食べに行かなかんやろ。
食べに行かなかったです。
あれそうなん、
昼過ぎやったから。
ああそういうことか。
あの待合室のところでちょっとテレビ見れたんで、うん、あの僕と甥っ子はずっと野球見てました、うん、デーゲーム。
あデーゲーム、うん、
ワイワイがやって楽しかったよ。
いや楽しいやろうけど、なんかまあまあ悲しむよりは楽しんだ方がいいよ、
ね、もちろんそうですよ。
うん、そうそうそう、個人を思って、個人の思い出を話し合う場合で、葬式の時
いやね、こう、まあ、
うん、
炉に入っていくのを見ながらね、僕、隣に母親がいたんですけど、
うん
うん、僕は気づいてなかったけども、こう入っていって、うん、さらに奥にも扉があると。じゃあ、閉まってから、手前の扉が閉まってから奥のが開いて、さらに奥に入って焼くんやなって思いながら見てたらしい。
うん、はいはい。うん、
で僕は僕で、
うん、
バタリアンの炉ってもっと手前で見えてたよなって思いながら見てた。
ああ
バタリアンってもう直焼きっていうか直焼きやったやん、
うん、直焼きやったな。真っ黒い煙になるまでずっとこうメラメラメラ
シャッターみたいな閉じたらもうそこで焼いてるみたいなさ、
うん、 通のなんかバーベキューグリルみたいな感じで、そうそうそうそう、手元で焼いてるっていう。
指は自分外してね、スイッチをかけて。
そうそうそう、うん、うん。
もう邪念たっぷりですよ。
あかんな、送り出す気全然ないやん。もっとちゃんと
思いを持ちながら見てたよ。
ああ、この映画やったらこれやったなって。バタリアンは確かに不謹慎やな、若干。
いや、うん、なんかね、うん、焼き上がったのこう出てきたらね、
うん、
いっぱい釘とかネジとかあんのよ。
あ、そうそうそうそう。
で、その、うん、葬儀屋の人にこれ何、うん、って聞いたら、うん、棺桶止めてるやつ。
はいはい。
でもこれ今回で出たネジかっていうぐらいいっぱいあんのよ。
あ、
掃除してないのあれ。
それだって次また焼き入っていくから、うん、もう基本は1ヶ月ぐらい貯めてから。
ガサって出すよ、ガサって。
いやいやいや、ある程度溜まってから出さんと効率悪いから、うん、燃やし続けな
きゃ。すごいいっぱいあったよ、ネジと釘が混在してる。
あ、金属分けてあれは捨てなあかんからな。
でネジって結構強力やね。
ああ、
釘やったらバーンっていけるかもしれんけどさ、蘇っても。
はい、
ネジ難しい。
あ、ネジはネジ、あ、そうか、ネジは難しい、確かにネジ難しいな。いや、
蘇っても安心。
蘇って、いや、安心かな。ネジ、ネジが蘇るっていうシチュエーションが難しいよな。あ、でもあるやん、え、なんていうの、接着剤とかつけたら、わ、すごいネジ山が戻ったって言って蘇るネジみたいなのあるやん。こうドライバー使えなくなって舐めたネジとかが復活させるのとか。だから缶オケにザーってそれかけたら
蘇るのは死体の方やねん。
ああ、そっちか、ネジが蘇るんじゃないの。
ネジがえる、いや、蘇るネジじゃないの。
蘇るネジです。
銀狼みたいな。
そうそうそうそう、銀狼と銀狼回帰ファイルみたいな感じで。あ、蘇る金狼は違うわ、松井作のか。
松井作のやつ。
松井作のか。違う違う違う。違う映画だと。そうやね。蘇る、でもな、蘇るってついたら基本バタリアンと思うよな。やっぱり、ゾンビ系のもんかなって思うよな。
あとも、
蘇る。
改めて思ったのが、まあ、ばあさんのところは、日蓮宗だったので、
うん、
まあ、日蓮式の葬儀なんですよ。
うん、
でなんか終わ全部終わってからもなんか塩渡されて、ね、うん、清めの塩ね。
あ、清めの塩、はいはい、
今ここにあるわ、
うん、
清めの塩これ渡されて、
うん、
で、なんとか宗と学会は塩を使わないんですけど、まあ、よければ使ってくださいみたいなことで渡されて、うん、いや、学会って呼ばれんねんな。
ああ、学会なんや。あれは創価じゃないんや。
学会っていう、学会さんって
言ってた。ああ、学会なんか。やっぱイメージ悪いから、じゃあ、創価、創価言ったら。
で、まあ、改めて、まあ、まあ、仏教式のね、葬儀だったんですけど、うん、あれ、信じてる宗教によって、もちろん葬儀の形違うわけですよね。
うん、違う違う。
キリスト教、どういう葬式するの？
キリスト教はどっちやろ。
でも埋葬はしないからね。
うん、
焼くから、
ね、ほんまやったら埋葬やったけど、
うん、
何やったっけ。
牧師が来る。
それは牧師やろ、うん、で、あの、あれちゃうの、何やったっけ、葉っぱ入れるとかじゃん。あ、葉っぱ日本のやつか。
葉っぱ、
違う、お葬式で亡くなった人に花入れるやん、うん、
入れる入れる、
棺桶の中に入れたやろ、うん、でもそれ以外にも、なんていうの、お清めの綺麗な葉っぱを入れるとこもあるやん。
へ
とか、あとは、あ、何やったっけな、創価か統一教会が変なやり方やからすぐ分かるって言うとって、お葬式のが。
一回ね、知り合いの人のお葬式で、うん、その人は宗教マヒカリを信者だったんですよね。マヒカリ式と普通の一般式とで分かれてたんですよ、
うん、
じゃあ間違って、うちの会社のメンバーが葬儀に行ったら、うん、間違ってマヒカリパートの方に入ってしまった人だった、うん、じゃあ すごかったらしい。じゃあ死んだら神なんですよ。
おお、すごいや
ん。でこれまで積んできた徳を、
うん、
分け与えてもらうっていうので、こうみんなでバーって手をかざしに行くらしい。
おお、 その亡くなったご遺体にってことやね。
怖かったって。
それは怖いな。いやー、怖い。やっぱ宗教怖いな。
いや、だからね、
うん、
ちょっと思ったのは、まあ、あれ、なんて言うんやったっけ、証拠、
どれ、
お証拠、
あ、お証拠、はい、
やり方とかいろいろ説明されてね、うん、一回手を合わせて、
うん、
で、三度、
うん、
で、証拠をして、で、もう一回手を合わせてください
と、うん。
なんでこんな宗教にとらわれないといけないの、
うん、ああ、ね。
個人を痛むのに。
うん、別にどんなやり方でもいいやんね、
まあ、
言ったら。
そう、ばあさんが西遠州だから、まあ、それに従うのはいいんですけど、
うんうん、
例えば、僕とかニグさんとか、無宗教の人間が死んだときに、うんうんうん、まあ、葬儀屋に相談しに行ったら葬儀屋が、
うん、
まあ、仏教系だったら仏教の組織なのかな、
うん、あ、
葬儀屋で選択肢が与えられるのかな、
あ、ね、その亡くなった
無宗教でよろしくっていうことはできない。
無宗教でよろしくやったら燃やさへんのじゃん、無宗教やから。
燃やせへんかったら困る。燃やせへんかったら多分犯罪になると思うわ。
生で置いとけるの2日ぐらいかな、確か。
絶対燃やさないといけないですよ、日本。
そうやな。ああ、難しいな。え、何してるんやろ。なるほど。え、難しいな。
だから正直ね、
うん、
ばあさんに、亡くなったばあさんに対して頭を下げる、これまでありがとうございましたっていう思いを表するのは、
うん。うん、
問題ないですけど、
うん、
もう仏教式で手を合わせることに若干の違和感を感じたんですよね。
ああ、じゃあそれをやらないっていう強い主張で
半分やらなかったね。
ああ
、後で言ったら母親も若干にその思いはあったみたい、
うん、ああ、これやろ、あの手つきそうでつけてなくて頭下げてそうで下げてないみたいな。
頭は下げた。
あ、下げた。
頭は下げた。そうやってね、感謝の思いはあるからね、う
ん、一応伝えて、すまへんすまへんみたいな感じで伝えて、うん、いや
ー、なんか若干の気持ち悪さを感じたんですよね、
うん、やっぱり自然層が一番いいんちゃう。あの、何やったっけ、
まあ、うちの母親はもう死んだ葬式はもちろんいらないと。だから、うん、焼かなあかんから焼いて灰をインドのガンジス川に撒けって言われて、
うん、うん、
とりあえずだから死んだら旅行代理店行かなあかんのよ、
う
ん。
あ、そうやな。と、あとは持ち出しの手順をさっきしとかなあかんじゃん。
こっそり持って入ったらあかんの？
いやいや、免疫で引っかかるやろ。この、
免疫。
免疫ちゃうわ。検疫で引っかかるやろ。
引っかかんの？粉状で、ね、うん。
だって、人体を粉にやろ。
うん、粉。
それを持ち込むっていう発想がもう引っかかるんじゃん。
ちょっとでもあかんの？小瓶に入って。
小瓶、甲子園の砂みたいなやつ？
甲子園の砂みたいな。
甲子園の砂みたいなやったらばらまいた感じ出るかな。
星の
砂、もうちょい星の砂やったらばれへんか。あー、でもお願いかないに行ってばらまかなかのに小瓶やったらちょっと物足らへんって言うんちゃう。
いや、なんか花坂じいさんみたいに負けって言われてるから。
めっちゃバカなかや、わっさーですやかや。あれかなりの量やで、灰が。しかも撒いたら花咲くし。
だから、まあ、そうか、もちろんね、僕も葬式はしていらないし、
うん、うん、葬式は確かに本人はもういらんって感じになるよね。
やるならゾロアスター教ですよ。
うん、チョウソウ、
チョウソウ、
鳥に食べてもらう、
チョウソウ、
ヨウヨウみたいな感じのチョウソウで行くってことか。チョウソウはでも憧れるけどな、綺麗に食べてほしいよな。でもなんかこう食べ残されたら嫌じゃない。チョウソウやねんから、せめて
やっぱり軟骨のとこまで綺麗に、
そうそうそうそう、手羽先食べるときみたいな感じで、
食べれるとこあるでしょ。
そう、このコリコリのとこも食べれんのみたいな、いやいや、コリコリおいしくないっていう、
骨の筋が一番うまいんやとか、
そう、この筋と筋の間が一番ええやみたいな、
雑に食ったりするから、
そうそうそう、いや、そんなあかんってな、ちゃんとこう大事に大事にってな、
大丈夫、置いてたら、残った分は朽ちていくから、
うんうん、ああ、そうか、
うん、
朽ちていくって嫌やな、
朽ちてい
く。まあ、なくなってるからしょうがないけど。いやだな、
食べてもらおうぜ。
そうやな、食べてもらおう、
うん、
じゃあ亡くなったら食べてっていうのを書いとかな、ちゃんと一緒に。
まずゾロアスター教に入らないといけないですよ。
あ、そうか、すぐ入れんのかな。
手続き、
空飛ぶ、 そうそう、フライングスーパーゲッティ教とかと一緒で、ちょっとあの、なんていうの、メンバーの紹介。
申請書。
そう、多分申請書いると思う。ああ、申請か。
申請書に、過去10年間、ゾロアスター教の信者として活動していることって書いてあるかもしれない。
うん。
そう、調査をしてもらう申請が。
うん、ああ。あ、でも、それぐらい、それぐらいしっかりしようかな、
無理なんか。ゾロアスター上がんのかな。
駆け込みはもうあかんやろ。
あ、そう。
もうだって、うわ、死んじゃった、助けてって言って、
死んだら、ま、もう間に合えへんよ。
ってことやから、やっぱり。
死期を感じたときに入る。
うん。なんか、いや、もう最近体しんどくてって、もうすぐ死にそうやわって言ったら、こう、ゾロスターの人が集まってきて、君死にたいんだってって言って、こう、教えてくれる。
死にたいとは言ってないよ。
死んじゃうらしいねって言って、いつからいつまで死んじゃうらしいねって。
そろそろですね。
うん。妻つけといていいって言って、角膜欲しいなとかいうお願いしに
予約しとかなあかんな。
あ、そうそうそうそう。もう基本的に、もう、みんなで臓器を分け与えなあかんから。
すごい。いろいろなことを思ったばあさんの葬儀でしたよ。う
ん、ああ、やっぱり身内がなくなるとね、いろんなこと思うからね。
小さな葬式でしたよ。
お、小さなお葬式か。
あ、小さなお葬式の CM で、武田鉄矢が、
うんうん、
もう葬式っていろいろ面倒で、なんかどこがいいかよく分からないんですよね、うん、とか言ってる、
うん
うん、お前何年生きてきてんねんとも
うあらゆる人のお葬式出てるやん
出るはずや、
うん、
武田鉄矢となればね
出た上で嫌なんかああだって絶対コメント求められるからじゃん最後に言って個人に
そっちの面倒くささかさか
そうそうそう
小さなお葬式で一言って言って解決せえへんやろ、うん
大きなお葬式になっちゃうっていう話よ結局
あのウォシュレットで、うん、たまにあの間違ってビデ押してしまった時に、うん、変なとこ当たるでしょ
ああ玉裏当たるよね
なんかねあれえらいもんでイヤンって超えてますよね
ああ出る出る
ヒゲメガネのパウダーパーティー
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです
楽しい特効はもちろん絞れたサンタシー気候情報ももっこりたくさん
家族みんなで聞いてくださいね
家族と言うな
恋人同士で聞いてくださいね
恋人と言うな
毎月第2第4火曜日更新サンダーヘタレーディオ
俺にも家族あるっちゅうねん
一緒に住んでないけど
子供に嫌なことを言われたらねありがたいですねっていう返しをするようにしてるんですけど
やめたらしい、
ね、パパとママどっちが好きって聞いたらママって言われたから僕がしょんぼりしてたら、うん、子供からそこはありがたいですねやろって返された
怖いね子供は
ヒゲメガネのパウダーパーティー
あの今年に入ってからねずっと、
はい、
AI 人工知能の話をしてるんですけど
そうそうそ う,
もう
僕も調べてる
動きが早すぎて、
うん、
前回収録したのが3月18日なんですよ
はいはい、
その時は、ステーブルディフュージョンっていう、うん、画像生成ソフトがすごいねっていう話と、
うん、
あと、まあ、そのソフト自体がまず金を、うん、金で買うものじゃない、
うん、
すいません、うんまあ、無料に配布されてるものであると、
はいはい、
だから強力なグラフィックボードさえあれば、
うん、
誰でもできる、
うん、
っていうところの驚きとねあと、ま、その、チャット GPT みたいなのも、若干世間的にも、認知され出した。っていうのが、前回の3月18日の収録時点だったんですけども、こっから、アップロード、放送アップロードしたのが22日の晩なんですよね。だから4日間の間に、その18日の時点では、もう今年中に動画が作れると。
あ動画、
うん、ゼロから動画が作れるようになるんじゃないかみたいな話をしてたんですけども、
うん
そこから4日後の更新までの間にもうすでに発表された、
うん、
テキスト文字情報から動画が作れる、うんうん、だからもう、うん4日の間にそれが出てきたりとかね、
はいはいはい、
するともう大変ですよ
時間的にすぐ来ちゃうもんね、うん、僕も今チャット GTP 調べてるよ
あ調べてんのやってんの
やりたいね
あそう
やりたいから調べてんねんけど、もうなんか早すぎてわからへん。
で、GTP の方はね、僕全然ノータッチというかね、うん、まあなんか流行ってん、どっちかというと世間的にはそっちの方が流行ってんなっていう。
うん。チャット GTP の方が流行って、小学生に使えるって知ったから。
あの前回の放送でも言ったけども、そのチャット GTP で使ってる AI は、うん、蓄積型なので、
うん、
まあ、それほど発展はないんじゃないかって話よね。
あ、情報いっぱい入れたらちょっと使えるようになるぐらいの話か、うん、
ただそこの、整合性とか、
うん、
信憑性とかその辺は、うん、あまりこれから望めない。
あ、
情報が増えるばっかりで、
はいはいはい、
その情報の、重みみたいなものは後から付与すればできるけども、
うん、
勝手に AI が考えたりとかできないと。
AI ってそういう忖度とかできんもん。
で、それに対してそのスティーブ・ディフュージョンで使われている AI っていうのは、
うん、
洗練していく、削ぎ落としていく方なので、
うん、
本質だけ知ってると。
うーん、
あとはなんとなくっていう。
ああ、そうか、車はガソリンで走る、あとはなんとなくみたいな感じか。
それがちょっと正しいかどうかわからないですけども、うん、まあ、そのスティーブ・ディフュージョンで、出力される画像っていうのは、
うん、
ある程度幅が広いわけです。あのチャット GPT の、タイプの AI だと、例えば女性、
うん、
の、画像を出したいみたいなことを言うと、
うん、
チャット GTP が知ってる女性の画像を出してくる。
お
で、それに対して、スティーブ・ディフュージョンの場合は女性出してってやったら、うん、女性の根幹となる情報だけを持ちつつ、いろんなバージョン出してくるっていう、
うん、だから女性やから渋さがあるとかそういうのを持
とそう、女性であるということだけ一貫して、
うんうん、
他はいろんなものを組み合わせていくと。
こ
ういうものじゃない、出してくるのが。
ああ、そういうことか。
だから、ね、汎用性が広いというかね。
なんか今、僕が調べてるチャット GTP も、なんていうやろ、質問に答えてくれるっていう使い方だけに特化したらいいよっていうやつです
ね。あ、そうで
しょ
うね。
うん、
辞書の使い方ですね。
そうそうそう。調べ物にするというよりは、何だっけ、作文作る時の、情報の引っ張り方みたいな使い方。
ただね、
うん、
それこそ、その、整合性とかがあまり担保されてないから、うん、あれで出力されるものを 100% 程度信じるのは危険ですよ。
確かに。
だったらまだ、ウィキペディア見てる方がマシやと思うけどね。
ウィキペディアもだいぶ嘘いっぱい多いもんな。
だからそのウィキペディアを参照してるのがチャット GPT だからね、うん、
ああそうか、
うん、
じゃあ嘘も多いか
な。あの、うん、ウィキペディアのウェイトが大きいと思いますよ。
ああ、なんか今ってウィキペディアってこうすごい情報正しいよっていう認証じゃないもんな、うん、ちょっと間違えているぐらいちゃうっていう感じになってるやん、
まあ、個人のが書いてるからね、
うん、うん、そうそうそう、うん、
でまあまあ、まあ、うん、いろいろ、日々ね追っていかないと何が、うん、新しいものが出てきてるのかというのが追えないぐらいなんですけども、
うん、
そのねテキストから動画が作れるようになりましたよ、うん、ただこれちょっとねマシンパワー的に僕はちょっとまだきついのと技術がまだそんな成熟してないので、
うん、
僕は手を出してなくて、
うん、
これとは別にね RVC っていうのが出てきたの。
RVC
っていうのは、うん、人の声を勉強して、
うん
うん、別の音声と合成できるっていう。
人の声を勉強して別の音声、
ニクさんの声を AI 勉強します、うん、こういうことですね、
うんうん、
じゃあ元ある音声と合成して、
うん、
声を変えちゃう。
おお。
でこの技術はもともとあるにはあったんですけども、
うん、
まあ、有料ですごく高かったりだとか、
うん、
あとまあちょっと問題あるんじゃないかっていうので公開禁止されたりとか。
あら、あ、そうな
の。要はあれですよ、フェイクニュース的なやつ。
ああ、そっちに使えるからか。
その人が言ってないことを言ったというふうに、
うんうん、
思わせる。 嘘情報を作られるので危険じゃないかっていうので、うん、一旦公開されたのが、まあ、消されたりとかしてたんですけども、うん、それが、まあ、再びまた出てきてですね、
うん、
で、なんていうのかな、今の AI、そのチャット GTP じゃない方の、
うん、
AI の潮流っていうのは、
うん、
AI の民主化っていうのが言われてるのよね。
民主化、
うん、要は AI 自体は、
うん、
誰でも平等に使える、
うん、
だからその後どう活用するか次第であると。
だから
この RVC っていうのも無料で使えるわけ、うん、
はいはい、
その技術自体にお金をつけないと、
うん、はいはい、
だそれをどう使うかが、これからの話っていう。
ああ、
で
運用方法か、
結構これ興味あったんでね、うん、やってみたんですけど、うん、なかなか良くてね。
お、どんな感じ？
結構忠実にできるよ。
すごいよ、
うん、で僕、まあ、ネットラジオやってるもんで、うん、音声データいっぱい持ってるわけ、
うん、はいはい、
だから僕の声もニグさんの声も教育作品なの、
うん、お、出た。じゃあ勝手に漫才みたいにできるんじゃん。
で、うん、過去のねラジオの音源があって、うん、まあ、ちょっとこれをね、
うん、
やっぱり聞いてみてほしいんですよ、
うん、
やっぱりね、東京で漫才やってる花輪さんからしても、
うん、
関東の、まあ標準語のツッコミっていうのは、うん、そんなに漫才に向いてないと、うんうん、
あ、
思ってるみたいですね。
パシンと終わらへんからみたいな感じかな。
やっぱり、まあ、
うん、
大阪前だと、うん、まあ、なんでやねん、
うん、一発で、う
ん、どないしたんや、
めちゃこいな、めちゃこいな。でもまあまあ、なんていうの、そういう決め台詞で大体パッパ
ッ、柔らかい、
はいはい、うん、
それに対して、うん、なんでだい、う
ん、あー、柴さんやね、
あ、
なんでだいはちょっと強いな、
もういいぜとか、
あー、かっこいいな、それちょっと憧れるよな。もういいぜはちょっとかっこいいよな。
ちょっときつく感じる、
うん、はいはいはい、ちょっとほんまにな、うん、攻められてる感じ、
包み込むようなツッコミが漫才に向いてるという話ですね、うん、
あー、な
るほど。今の声とこの時の声と混ざってるんですけど、ディグさん。
なんか全く同じ声やったね、うん、
まあ、こういう音源が、過去ありましたよと、うん、
はいはい、
ナイツの花輪さんが本出した時のね、
はいはいはい、
音源ですけど、
うん、
いや、これね、対面でまだ収録してる頃だったんで、
うん、
ニグさんの声と僕の声と分離して録音してるんですよ。
はいはい、 A と B みたいな
左右に回って、う
ん、はいはい、
だから個別の音源を持ってる。
おお。
で、ニグさんの声も僕の声も AI に提供させました、うん、じゃあ、うん、これを入れ替えることができる。
ほう、ああ、そういうことか。
僕の声にニグさんの声をかぶせる、ニグさんの声に僕の声をかぶせるっていうのが可能になるわけです。
おお、
う
ん、
でこれをちょっと聞いていただきましょう。
やっぱりね、東京で漫才やってる花輪さんからしても、うん、関東のは、標準語のツッコミっていうのは、うん、そんなに漫才に向いてないと、うん、思ってるみたいですね。
パシンと終わらへんからみたいな感じが、うん、
やっぱりまあ大阪前だと、うん、これなんでやねん、
うん、一発で終わる、
どないしたいね、
めちゃこいな。めちゃこいな。でもまあまあ、なんていうの、そういう決め台詞で大体パパって
柔らかいよ、
はいはい、うん、
それに対して、うん、なんでだよ、
ああ柴さんやね、
うん
うん、なんでだよ、ちょっと強いな、
もういいぜとか、
あ、かっこいいな、それとかっこいいじゃん、もういいぜはちょっとかっこいいよな、
ちょっときつく感じる、
はいはいはい、ちょっとほんまにな、うん、攻められてる感じ、
包み込むようなツッコミが漫才に向いてるって感じですよ、
ね、
う
ん、ああなるほど、
うん、あれ、これって僕が喋ったの、
あなたが喋ったんじゃないですよ、僕が喋ってたこと
を入
れ替えた、入れ替わ
ったやな、あ、やっぱり、
うん、
あれ最初僕がめっちゃ流暢に喋ってるやんと思って、あ、そうかそうかと思った、あれ喋ったことないこと喋ってんぞって思ったら、
うん、
お
ー、すごいやん、聞いたやつと入れ替えてる、
すごい、
で若干、バレへんでこれ、若干精度が悪いのは、
うん、
対面で喋ってるので、お互いのマイクに、うん、お互いの声が若干入ってるんですよ、う 綺麗に個人だけの声の、
うん、
音声データになってない。
あ、
両方の声が入ってるんで、うん、だから若干、うん、あの精度は良くない
あ
ですけども、まあそんなに違和感なく聞こえるってね。
すごいな、この入れ替えて、
うん、
というかできちゃうんやね、普通に
できちゃうんです。
入れ替えて
僕の家のパソコンでできちゃうんです。
ああ、じゃあこれで犯行声明したらもうできるってことやな、犯罪を。
あ、できますね。
うん、だってその人の声さえ手に入れてたら、
うんうん、できる。あの
できるやんね。
5分ぐらいで、5分ぐらいの音声データできる。
ああ、
そんなにいっぱいいらない。
ああ、ああそうか。
でね、うんうん、まあ、どんな音声にも声をかぶせることができるんで、うん、じゃあ、うん、歌ってる人、あのプロの歌手の歌声とかに乗せたら、すごい自分が歌く、うん、うまく歌ってるみたいに
聞
かせれるやんっていう。
はいはい。
ただ、うん、歌ってる声だけのデータがいるんですよ。
ああ、他の BGM とかは入ったらあかんのか。
音楽、だから、後ろの伴奏とかも人の声にしちゃうから。
うん。
うん、だから、その分離させるの難しいなと思ってね。
うん。
で、まあ、分離させる技術っていうのは昔からないことはない。
うん。
っていうのは、例えば CD とかでカラオケが3曲目に入ってたりするじゃないですか。
はいはい。
じゃあ、それと、通常の歌入りの音源と比較させて、うん、ボーカルだけ抜くっていう技術はあるんですよ。
も
う10年以上前からある。だからそれも精度が良くないのとすごく難しい。
うん、そんな難しいの。
そうそう。でやっぱ難しいよなと思ってたら、うん、もうそれも AI でできる、
うん、
でもちろん無料でできると。で、すごいそのボーカル抜くだけじゃなくて、
うん、
楽器全部分けるっていう。
おお、そんなまででき
んの。恐るべき技術ですよ。
すごいな、やっぱ AI すごいな。
それが数分でできるんですよ。
お
お、5分かかるからね。
ええ、ああ、昔やったらじ、うん、
それだけでもね、結構楽しいんですよ、うん、そのドラムだけ聴くとかね。うん、ボーカルだけ聞くとか結構楽しい。じゃあ、うん、その歌声に声かぶしてみようかっていうことで、うん、
自分の声を、
うん、そうで、まあね、音源の権利的にあれなんで、
うん、
ネットラジオ仲間のマサトの曲を使おうと思うんですよ。
はいはい、
うん、だからちょっと流してみますよ。
はい、
空の隙間から光のカーテン、君に見せたい風景ほら増えた。そう、何度も君の名前を呼ぶたび恋が増えてく。会えない時の切なさも抱きしめる時の強さも楽しめる。ここにいるからね。
こういうやつですね。
めっちゃいい歌。うん、ノリノリやん。
いや、これをまず分解してみたよ。
ほう。
いや、
マサトだけ、
ボーカルだけ。
ああ、
明けたばかりの空の果て、優しい笑顔を映し出た。君に会えない毎日にも慣れてたはずなのに、かすれた声はざわめいた。街の中で消えてく。
まあ、こんな感じですね。
お、すごい、めっちゃ綺麗抜き出してるやん。
で、 それ以外の伴奏の部分、これあの、うん、ギターだけなんでね、あのドラムベースはないんですけども、うん、まあでも綺麗に抜けてると思いますよ、これも。
すごい、うん。すごいな。声綺麗に抜けてる。
じゃあ、この、抜き出したボーカルに、
うん。
ニグさんの声をかぶしてみました。
ほう。
明けたばかりの空の果て、優しい笑顔を映してた。君に会えない毎日にも慣れてた。夏なのに。
どうですか？
すごい。
すごいですね。
これすごい。うん、
いや、これをね、まあ、さっきの伴奏とミックスしてみるんですけど、
うん、
まあ、それだけじゃ面白くないんで、
うん、
マサトとデュエットにしてもらおうかなと。
お、やった、二人で歌える、うん。
それをちょっと聞いてください。
はい。
優しい笑顔を映してた。君に会えない毎日にも慣れてた。夏なのにかすれた声はざわめいた。街の中で消えていく背中合わせの恋心、夢見心地で踊り出す。空の隙間から光のカーテン、君に見せたい風景、ほら増えた。そう、何度も君の名前を呼ぶたび恋が増えていく。
耐えない時の切なさも、抱きしめる時の強さも、
楽しめる僕がここにいるからね。
デビューやな、
うん、コーラスに弱い。
ああそういうことか。
音を合わせに行こうとするからむちゃくちゃってなる、うん、
ああでもこれ、うんうん、バラバラにしてしまって、はい、撮った後勝手に合成したらうまくいくんちゃ
う？ん？どういうことですか？
このなんていうの？あ、できるんかな？僕の声の A があるやん。
はい、
で、マサトの声の B があるやん。
はい、
で、それで音をきれいに撮った後、
うん、
合体ってしたらぐちゃぐちゃならへんのちゃう？
あ、だからそれはコーラスが入ってないボーカルのデータがいりますよ。
ああそういうことか。
見することができない。
あ、それは無理なんか。
今。
ああ。うん。いやでもすごいやん。うん、僕歌ってないのに歌ってたやん。
しかもうまいよね。
そう、めっちゃうまいね。
うん、
こんなうまくないのにうまいってすごいな。ああ、これすごいな。うん、
だからね、もちろんその悪用される可能性はあるんですけども。
うん、あ、そうやな。
楽しい技術だなと。
ああ。
寝る時間がない。
足りへんな。これすごいな。わあ、すげえ。
でもこれはね。
うん、
例えば、ニクさんの声を教育するのに、うん、もう3日ぐらいパソコンをずっと回し続けるとか、
うん、
そんなことは全く必要ない。
ほんの1時間
5分ぐらい。
あ、5分でいけるんや。
ぐらい。
そうか。ということはもう僕の声は知られたから、もうこの声が好きなことできるってことか。
もう恐るべき技術です。
すげえ。カラオケ行かんでよくなるな。
いやいや、歌うのが楽しいんでしょ、それ。
いやけど、こんなに上手に歌われたらもう別に行かんでいいやん。ああ、勝てるか勝負したくなるな。しっかり練習して。いや、無理やな。あっちの方がうまいな、やっぱり。
だから結構ね、自分の声でね、うん、いろんな曲を歌わしたりしてるよ。うん、ここで流されへんけどね。
ああ、例えばあれやな、ワンモアチャンスとかを流させてるってことやな。
あいことかですよ。
ああ。少し背の高いところやってんのやね。
赤い靴とか出てるよ。
わあ、めっちゃいいやん。全部自分の声やろ。
自分の声。
わあ。 やっぱカラオケ行かんでいいよなんか他の人が歌ってくれてる感じ
でね、もう今日はこれにとどまらないですよ、
うん、もう何
あのサッドトーカーっていうのもあってですね、
何それ、
まあ、あの少し前からあるんですけども、あの、うん、ディブルディフュージョンとかで、出力された、人の画像と音声をつな、いで喋ってるように見えると、
うん、喋ってるように見える、
喋ってるように見せることができる、
ああ見せることができるってこと、
うんうん、でこれは、まあ少し前からあったんですけども、うん、より簡単にできるようになった。
はいはい。
じゃあのもともとね音声構成ってあるじゃないですか、
うん、
あのこのラジオでは、もう10年ぐらい前かな、うん、ボイスロイド吉田君っていうのがあってね、
はいはい、
文章を打ち込んだら、それを、記録されてるデータというかモデルの音声で喋る、
うん
うん、で、それで喋ったやつを、
うん、
さっきのRVC で作ったデータの 音でかぶして、でさらに動画、うん、写真が喋ってるように見せる、
うん、
やってみた。
すごい。どうなの、全然分からへん、ま、想像がつかへん。
まずね、その音声合成文章を打ってそれを喋らしてみたよ、
うん、
昨日未明大阪市阿倍野区の路地で50代の男がニヤニヤしていました。男は通りかかった捜査員に対し、推しのアイドルと今度握手会で会えるので我慢できなかった、うん、今となっては反省している、オーン、うん、などと述べ、そのままその場に居座りました。数時間後、隠し持っていたサイリウムで捜査員をペチペチと攻撃してきたため、わいせつ物陳列罪の容疑で逮捕し、うん、親に言いつけました、
うん、わあひど
こういう音声を作ってみました。
おおすごい。
でこの音声にニグさんの声をかぶしてみたよ、う
ん、はいはい。昨日未明大阪市阿倍野区の路地で50代の男がニヤニヤしていました。男は通りかかった捜査員に対し、推しのアイドルと今度握手会で会えるので我慢できなかった、今となっては反省している、オーンなどと述べ、そのままその場に居座りました。数時間後、隠し持っていたサイリウムで捜査員をピチピチと攻撃してきたため、わいせつ物陳列罪の容疑で逮捕し、親に言いつけました。
はい。
おおすげえ。
ニグさんが喋ってるように聞こえますね。
すげえ。僕はニュースキャスターや。
これもキー上げてますからね。
キーだいぶ高いな、
うん、
すごい。
これを、画像に、映ってる人物に喋ってもらうと。
おお。
じゃあスティーブス・ディフュージョンにニグさんの顔を勉強してもらいました。
はいはい。
まず、作った画像を見てもらおうか。これですね。
うん。お、すげえ。
ニグさん、ニュースキャスター風のニグさんですよ。
ほんまや。なんでこんなにリアリティのある人できてんの？
ニグさんの写真を勉強させたからです。
写真勉強するだけでこのクオリティなんの？
ニグさんの結婚式の時に作る動画の素材としてもらった写真を勉強してもらいました。
それだけでこんなクオリティなんの？
何枚勉強してもらったか、32枚だったかな。
でもすごいな
これでもね、若干の紆余曲折があったよ、
うん、あそうな、
うん、
なんでもっと怖い顔になってた。
最初これだったんですよ。
外人や
ちょっと切れすぎるでしょ
うん、切れすぎる。こんなん違う、
こんなんじゃないって言ってね、ちょっとあの、うん、プロンプト、あの文章を、うん、もうちょっと細かく43歳だよとか書き込んだら、うんちょっと寄ってきた、う
ん、おお。おお。これがやっぱ一番やってるな。なんか、うん、その何個か手前は偽物っぽさがすごいな。なんか違う人やな、これは。
最初はね。
うん。
最初だいぶ
違う。全く違う人やな。うん。じわじわ言ってる。あ、すげえ。
で、この、ニュースキャスター前としてるニグさんにの、メガネの人にさっきのニュースを読んでもらいましょう、
うんうん、おう。昨日未明大阪市阿倍野区の路地で50代の男がニヤニヤしていました。男は通りかかった捜査員に対し、 推しのアイドルと今度は握手会で会えるので我慢できなかった、今となっては反省しているおーなどと述べ、そのままその場に座りました。数時間後、隠し持っていたサイリウムで捜査員をピチピチと攻撃してきたため、わいせつ物陳列罪の容疑で逮捕し、親に言いつけました。
はい、
おーすげー。
今日聞いてる人ね、うん、ちょっと 見せることができないんですけども、
うん、はいはい、
が口にぐさんと思わしき人物が口を動かして喋っているというような動画ができる、うんうんうん、
おーすげー、すごーい。
まあ、あのくれぐれもね、あの使い道を誤らないようにしてほしいですよね、うん、
ディープフェイクはやりたい放題できそうやな、これ。
ディープフェイク、まあ、というか、あの使ってないからね、
あのなんていうの、ディープフェイクみたいに他の人に、悪意のあるもんってめっちゃ作れるなと思って。
デジポルノみたいなもんですか。
そうそうそうそうそうそう、こんだけレベル高いんやったら、うん、
ただ
で、う
ん、ディブルディフュージョンはまんまその人が出てこないからね、これもニグサですからね。ああ、
そうかこれもでもデータを覚えさせてるから、もっといっぱい覚えさせてそっくりとかっていうパターンもあるかな。
だから そこがさっき言ってたやつですよ、蓄積型じゃないんですよ。
ああそうか、
うん、あの数増やせば増やすだけよるわけじゃない、
うん、ああ
逆にね、
ちょっと課題やな。
あんまりね、うん、あのデータ多すぎるとね、あの変になる、うん、あの全てのものを教育しようとするから、うん、あの画像として成り立たなくなるんですよ、人に見えなくなる。あの過学習って言うんですけどね、あの過剰な学習、うん、それはあんまり向いていない。チャット GPT 型と、もしくは、ディープフェイク型の、うん、AI であれば、増やせば増やすほど忠実に再現するんですけども、それだと柔軟性がない。
うん、ああ、そういうことか。すごいな、でもこのクオリティ。
こういうところまで来ました。これはすべてお金を一銭も払っておりませんね。
すげえ。すげえ。
ね、面白い時代ですよ。
すごい時代来たな。
うん、
いやー。エロ本は自分で作る時代やな、そしたら。
ああ、もうそうだと思います。
ってことはそうか、まあ、今のを使えばエロボイスが勝手にできるんや。
エロボイスもできますね。
ああ、すげえ。
あれ、僕は試してないけど、
うん、
例えば自分の声で、エロいこと言って、
うん、
女の子の声に
変えることができ
る。
それは無理や。
いや、できるんですよ、それが。
やっていいの？
やっていいんですよ。
お作法的にアウトじゃないの、大丈夫？
だからあれですよ、
うん、
もう声優っていらなくなる。
おう
おう、例えば昔ね、
うんうん、
スターウォーズが公開されて、
うん、
まあ、すごく人気出たんで、日本語版を作って、うん、劇場で公開しようと、
うん、
今でこそ普通に洋画の吹き替え版っていう映画館でかかってるんですけど、当時はなかったんですよね、
うん、あ、そうなの？
字幕でしかなかった。
なんで広川太一郎が全部してるんじゃん。
広川太一郎が吹き替えしてるのはテレビですよね。
あ、テレビだか。
うん。映画館ではかかってなかった。
源田鉄章さんが全部やってるんじゃないの。
それもテレビですね。
あ、テレビだか。そうか、映画は違う
の
か。
劇場版の、日本語吹き替えをするのに、
うん、
ルーカスが全部聞いて。
うわぁ。
じゃあ、ルーク・スカイウォーカーの声は奥田瑛二とか。
うん、ああ。
声は、松崎しげるだとか決めたわけです
よ。おお、黒すぎる。
で、そのね、
うん、
役に合ったイメージの声の人を当てると。
おお。
やってたよね。
うん。
で、逆にスタンリー・キューブリックなんかは吹き替え版を認めなかった。
うん。
あの、イメージが変わるから。
はいはい。
俺が撮った映画が全てであって、その別バージョンはありえないと。
ああ。
ただこの技術を使えば、
うん、
例えばブラッド・ピットの声を勉強させて、
うん、
誰か仮の声優が日本語版で喋ってブラピの声に変えれる、
うん、おーすげえ。
じゃあもう本人の声、うん、本人吹き替え
ってことは、もし本人がそこで OK くれたら、
うん、
もう本人が何かをしたっていう結果になるんじゃん。
あの、そんなにね、突飛な話じゃないと思うね、これ。
で、じゃあなんかそういう式典とかで喋るセリフとかを、当人いなくても勝手に文章が作って勝手に喋ってくれるから
狙撃されずに済むね。
そう、狙撃されずに済むやん。ほら、
帰ってくる。いち早く取り入れるべきやね。
そうそうそう。公務員が一番に受け入れな、公務員というか、議員が一番最初に入れなあかんじゃん。あ、すごい。
もう無価値になりませんか、うん、そのスピーチ。
あ、そうか。いや、だからそれのを、ネットで流せるようにするやん。とりあえず最初にドーンって、こんなんですっていうのはすぐ見せて、で、時間を置いて、こう、いっぱい見れるように。あ、すごいな、何でもできんな。
本人吹き替えっていうのは、そう遠くない未来で、うん、に実現すると思いますね。
お、やった、うん。じゃあ、マジンガー Z も全部見れるな。
どういうことや、
うん、マジンガー Z も誰やったっけ、石田、ジャッキー・チェンの吹き替えの人や。
石丸さん、
石丸さんや。
うん。
だ、石丸さんの声を超えてまた勝手に全部作って、
だからあれですよ、あの、まあ、広川太一郎も、うん、滝口一平も、その、まあ、名だたる、吹き替え声優ナレーターっていうのがもうなくなりましたから、
うんうん、
その時の音源を使って今も新しいバージョンを作れるわけですね。
あ、まあ、そうか、うん、ってことはキートン山田もいけるんか。
いけるね。だそこで大活躍するのは堀ですよ。
あ、そうか。
堀がベースの音声を作らないといけない。
あ、そうか、そうか。
で、堀の声にデータをかぶすっていう、うん。
もう堀が乗ってるのに、その上にまだデータを乗せてこうやっていくってことか。
だ
から
そんなに寄せなくていいですけどね、堀さんっていう。
ああ。
イントネーションだけでいいんですけどねっていう。
ああ。いや、すごい。いや、すごいな。何でもできんな。
そういう時代ですよ。
時代が来たな。
あの、本物であるものことの価値がなくなりますね。
うん。
だまあね、使い道を誤ってはいけないですけどね。
うん、そうそうそう、
うん。
変なことに使っちゃったらもう、うん、自分の身が破産してしまう。気をつけな。
だそうそうそう、
著作権法違反とか。
CV フュージョンで、うん、生成された、まあ、
うん、
ポルノ画像みたいなのは、
うん、
今の時点ではほとんど、販売できないことになってますね。
あ、そうなの？
あの、権利問題があるんですよ。
あ、そっちの方であかんのや。
元、あれもいろんな画像を教育させてるんですけど、うん、それを教育させることには違反ではないんですよ。
うん、おー。だから勝手に覚えて勝手に出してくるかどうかが分かれん。
教育されたモデル、
うん、
それぞれに、著作権がついてるんで、
うん、
再販売 OK って言ってれば、まあ、売れるんですけども、大体がまあ禁止されてる。まあ、無料でこう公開したら見れるんですけど、販売は今のところできないっていうことになってる、うん、結構ね、あの、その界隈の人たちが今頑張って売れるモデルを作ろうとしますね。う
ん、おお。
まあ、
どんなんやろな。
そういう時代になってきました。う
ん、すごいな。
はい、
ああ。未来やな、うん、すごい。
あの、さっきも言ったみたいに、その AI を、うん、開発することが今もう主ではなくなってきてる。それを使うことの方が主になってきてるね。だからあれですね、あの、うん、なんか置いていかれないようにとかいうのはもうちょっともはや不可能なので、
うん
う
ん、
もう出てきたものを楽しむだけやなと思ってますね。
そうやね、もうなんか追い越されていくというか、もう加速度的にスピード上がっていくから、もう乗りこなせなくなってる気がするな。
うん、悪用される可能性はすごくあると思うんですけど、まあ、とりあえず、うん、自分が楽しんでる分にはいいかなっていう。
ああ。
じゃあ、子供がいないんでね、無責任なんです
よ。はい、ああ、そういうことか。
だからね、
でも、
将来のこと考えたら、いろいろ、有識時代ではあると思うんですけどね。
うんうん、
だって、もう大学 の, あのレポートがもうむちゃくちゃやってるんや。大学で提出するレポートがね。
うん、
もう自分で書いてないのがいっぱい出てくるんですって今。
あ、そうか、うん、全部チャット GTP に書かせたりみたいな。そうそうそう。ああ。
だから、あの、学校は結構大変だと思います。
識別できるもんね、本物か偽物かなんか。やっぱ本人いらなくなるじゃん結局。
うん、なんか
渡辺徹で全部復活とかできるんじゃん。
いろんなことの価値が変わるような気がしますね。
うん、
今後ね、
すごい。いや、未来やな、未来生きてるな、すごい、
ね、
嬉しいね。
なるべく楽しく生きて、
うん、
楽しく死んで楽しく焼かれたいですね、
うん、そうやね。でたまに帰ってきてこう空からこう
たまに帰ってくる、
たまにお空から帰ってきて。
大霊界ある派なんですか？
それは大霊界ある派
で。あ、そうですか。僕はない派です、う
ん、丹波さんが言ってるやんってなるからだって今だってそのマシン使ったら丹波さん喋れるやろだから丹波様のお言葉をって言ったら多分帰ってくるから。
お、丹波 AI 作ってる人がいるのかない
や、おるんちゃう。だって
大川隆法は作ってるやろね。
うん、
まあ、いや、それこそ宗教はこう使うよね、うん、要は教祖の声みたいになってさ、
うん、
もう池田大輔死んでるか生きてるか分かんないですけど池田大輔喋らせるやん。
うん、うん、あ、すげえ池田大輔復活か、うん、いや、じゃあもう教祖はいつまでも永遠に謎のままでいけるな。
あります。だからあの、
うん、
要は死してなお、まあていうか、うん、死んだ後の人たちが使えるってことですよね、う
ん、ってことは空海とかもいけるんや、仏教とかで
虎の意を狩るわけです、
うん、おお、いやーすごい、いやーすごいな、
ね、
もう何でもできるな、怖
っ、面白い、
何でもできてすごいけど、
うん、
いやいなであのコピーされる側としたらもう消されるしか残ってないな怖いな。
やっぱり教育されるの若干気持ち悪さを感じますか？
教育されるのはそうやな。だって使おうとしてるのは子供向けやから。
うん。子供。
今自分が、うん、あ、言ったら子供の勉強のお手伝いしてもらおうとしてる、ね。ああ、
リグさんがさっきチャット GPT 使おうとした。
そうそうそうそう。うん、ってことはそのマシンも子供のお勉強のお手伝いできるんやったら活躍してほしいけど、
うんうんう
ん、今の話聞くとできへんよな。
ああ、チャット GPT はちょっと難しいと思うんですよね。辞書、辞書なんでね、ただの。
ああ。そうか、じゃあ今みたいに自分の声の下遊んでる方が
楽しい。作業を省いてるんですから。
うん、ああ、うん。ね、Siri と一緒か。
うん、そうそうそう。
ああ。
参照元があるんでね。
あ、そういうことか。
そんなにあの頭のいい AI じゃないですからね。
あ、まだまだ難しいな。めっちゃ賢の AI が出てきてくれたらいいね。
めっちゃ賢の AI はちょっと難儀なんですよね、
うん、あ、そうなん。
いやだってそれこそなんか勝手に出されたりするから、
うん、あ、そうか、
うん、自立するとね、自立するとまずいですよ、うん、自立してないうちはまだ遊べますよ。
うん、自立したらあかんのか。
自立しだしたらもう大変なことになる。
いや、機械の暴走やスカイネットや。いや、
ね、
いや、
使い方を誤らないようにしていきましょうね。
そうですね、怖いですね、
うん、ということでお相手はボート
肉が
お送りしました。
ではでは。